第99回細身のシャイボーイのアコースティックラディオ。シャイ皆様ご無沙汰しております。細身のシャイボーイ佐藤孝義です。第99回細身のシャイボーイのアコースティックラディオ。この番組は東京都世田谷区三軒茶屋にありますシャイスタジオからお送りしてまいります。この番組の構成作家はこの方です。
どうも笠倉です。よろしくお願いします。
笠倉さん、どうぞよろしくお願いいたします。そしてこの番組のアシスタントはこの方です。
どうも楓です。よろしくお願いします。
楓さん、どうぞよろしくお願いいたします。さて楓さん、
はい、
第99回細身のシャイボーイのアーコースティックラディオでございますが、うん、100回まであと1回でございますけどいつからあなたリアクションがその大げさになったんですか。いやー、あなた旅行に行ったらしいですね。
行きました。
どちらに。
草津に、群馬県
の草津、うん、なぜ草津に。
部活の人たち17人ぐらいで、
テコンドー部17人で、
部活
合宿、テコンドー部
で、いや合宿ではなく、もう単に旅行にみんなで大勢で行こうということで草津温泉に行ってきました。
わかりませんけども、20歳のうららかな女子が旅行に行こうと言って草津になるんですか。
はいはい、あ、まあでも近くて、うん、であと草津にあるホテルがホテルから直接バスを出してくれてるみたいで、はあ、あんまりお金をかけずに旅行ができるということで、
どっからバス乗って草津まで行ったんですか。
東京駅ですね。
東京駅からもうホテルまで、
はい、直行で。
そうですか、はい、そうです。ちなみにいくらぐらいで行けるんですか草津って。
2泊3日で2泊3日ホテルで
朝夜食事
ついて、お風呂も24時間入れて、うん、24,000円。
ふーむ。
いやでも送迎付きですから。
ふーむ、
結構いい部屋で。
あ、よかったですか、うん、草津。何が一番楽しかったですか。やっぱ温泉ですか。
そうですね、温泉しかなくて草津。
そんなこと言ったら草津の人が怒られる気がします
けど、なんかあんまりこう観光スポットとかそういう感じじゃなくても、本当に温泉がたくさんあって、ホテルの外にも無料で入れる露天風呂があったりとか。
あ、そうです。
外の温泉も入りに行きましたよ。
ゆったりしたんですか。
しましたね。もうずっと温泉入ってました。
なんかその影響か分かりませんけど、はい、今日この部屋来てからあなたがずっとポーっとしてるから何ふぬけてるんだろうな。
そんなことない、
思いましたけど、その影響はない
と。シャキッとしてます。大丈夫。
なんつって、
カエデちゃんがポーっとしてるのは、
ほら、カエデさんと私がふわっとしてるから、もうゲストの方がしゃべりかけてくださいカエデさん。なんで今回は素敵なゲストの方にお越しいただいております。
今回の
ゲストはこの方です。自己紹介お願いいたします。
どうも、プロレスリングをやっておりますアントニオ本田と申します。
アントニオ本田さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
まあね、カエルちゃんがポートしてるので、ね、まあ、温泉に入ってきたってのもあるけど、やっぱこう
アントさんの色気、
私の非常にこう近くに座っておられるので
、ね、今日はね、アントさんの隣にカエルさんに
座って。ごめんね、カエルちゃん、
そんなことない。初対面ですもんね、カエデさん。
俺のダンディズム。ごめんね。
感じてます。
アントンさんのダンディズムと今日一緒にお送りしたいと思います、はい、アントンさん、改めましてよろしくお願い
いたします。
アントニオ本田さんは1978年1月2日生まれ。
はいはい。何ですか、このデータ。
アントンさんデータは、DDT のホームページからいただいたものでございますけど、はい、168センチ100キロというプロフィールでございますが。う
ん
う
ん、それはね、ややサバを読んでるんですよね。
そうなんですか。
はい。もうちょいあります。
あ、体重ですか、
はい、ただやっぱ100キロ目指して頑張ってますよ。
あ、なるほど、100キロを目指してということでございますけども、う
んうん、100キロになりたい、痩せたい。
あ、そう、あ、今は100キロ以上あるということですか。
はい、あるんですけど、ちょっといろいろ大変なんで。
いろいろ大変なんです。
階段とか、
はい、今日もあの、三軒茶屋駅でお待ち合わせをして、
うんうんうん、私、ね、登場した時にね、集大を見せてしまいました、ね、
そうなんです、
はい、
アントンさんはなんて言っても、私が人生で一番最初に喋ったプロレスラーの方で。
ああ、そうだったね。
そうなんですよ、うんうん、で私は心からお慕い申しておりますが。
何言ってるんですか、恥ずかしい、そんな。
ただアントンさんと2週間前ぐらいに、はいはい、アントンさんが DDT の中で所属しているユニット、うん、ハッピーモーテルの DVD が2月の28日に出るということで、うん、その特典映像に私出演させていただくということで撮影してきましたが、
はい、
それ撮影終わった後、ハッピーモーテルの皆さんと私とで中華料理食べてる時に、うん、ちょうどそのハッピーモーテルのアコラジオールスターズでもある竹下幸之助さんが、ね、監督いつ ハピモデルの中で安藤さんは監督って呼ばれてますけど、はい、監督いつアコラジ出るんですかって話になって、うん、私としてはもう安藤さんのこと心から尊敬しておりますので、私のラジオにいつか出ていただきたいと思いながら、
何そのこのちょっと持ち上げる感じ
いやいや私本当にそう思ってます。
怖いな。
ただまだ私のレベルじゃ安藤さんお迎えできないと思っていたら、安藤さんの方からわざわざその日空いてるよって、
ピーですからねこんな屋根がある家にいて今シャーケンスシャイスタジオ屋根あるんですよ
それはおそらく聞いてくださってる方も分かると思います。
ソファーもなんかこれ座り心地よくてシャイスタジオのシャイソファーが
そうシャイ何でもシャイつける家具ってわけでもないんですけど、シャイソファーの上に座っていただいておりますが、はい、でアントンさんに来ていただくということでしたが、
はい、
ただ数日前にアントンさんからご連絡いただきまして、ちょっと一人じゃ不安だということで。
そうなんですよ、私ね結構
何が不安ですか、だってあんなに大勢の前でいつも戦ってらっしゃるアントンさん。
いや結構喋るの苦手なんで
嘘おっしゃいません、
喋るのなんていうかね
私アントンさん の興行が終わった後に DDT は各選手、その日誰か決まってない選手が興行後のアナウンスをするじゃないですか、うん、私それのアントンさんの時のアナウンスが大好きなんですよ。
俺のエンドアナウンスはね、面白いね。
面白いですよ。今年も年始かなんかにアントンさんのアナウンスありましたっけ。
年始は
違いましたっけ。
いやなんか一番最初のやつが私だったんで、
そうですよね、
1月3日かの一番最初の興行で、後楽園ですかね、はい、なんか袖に隠れて、いつもはなんか、お客さんが見えるところでアナウンスしなきゃいけないんですけど、後、楽園の場合、袖に隠れて、完全に見えないところからマイクで、
なるほど。
ご挨拶するアナウンス。だから、なんかこう、ちょっと全裸になってますみたいなこと
を。そうか、言っても、もう、ね、ラジオと同じで、目には見えないわけですから。
そうですね。
だからじゃあ、このエンドアナウンサー、アントンが裸でやってるんだ。そうです
。だから、まあ、今、この瞬間も、まあ、全裸なんですけど。
そうですね。カーディさんの隣で。二十歳の女の子の隣で、今日は裸でやっぱダンディズムを香らしながらやっていただいております。
そうですね。
アントンさんと森屋さんは今日、全裸でやっておりますから。はい、
そうなんです。
今日はだからそう、あんたが不安だということで、
私最初に全裸ってことが紹介され
ます。今日はアントさんのマネージャーとして映画監督の村屋慎太郎さんにもお越しいただいております。よろしくお願いします、村屋さん。
よろしくお願いします、室屋です。アントンさんのマネージャーとして来ました。全裸できました。
素晴らしい。
自宅から全裸でね、
神奈川県の自宅から全裸で東横線乗って
超ドキドキしました。
危ない、
いい意味で
快楽感じて
る。正義だ
アントンさんとブレアさんはなんでこんなにお仲良しなんですか。
仲良しに王をつけるとなんか
お仲良しなんですか。
なんかやらしい感じになるから。
いい意味で
いい意味でって何
?2人ともいい意味で、
なんで
裸のお付き合いでございます。だって関わり合いがなかなか見つけられませんけれども。
あ、でも一つあるんですよ。
何ですか、室屋さんと安藤さんの関わり合いといったら、
はい、趣味が、
趣味、安藤さんの趣味というのは何ですか。
まあ映画なんですけど。
映画、は
い、映画好きで、まあ、私も作ったりしてたんで。
そうですよね、安藤さんは映画監督してますから。
あれ、このシェリフ室屋さんも
室屋さん
映画作ってるんで、
は
い、そういったことですね。映画に対する興味はやっぱ、はい、
2人で映画見に行ったりもするんですよね。
しますね。
行きます。
多いですよね、
お誘いしていただいてるので。
あ、そうなんだ、
はい、私これ言っとこうかなと思うんですけども、まあアルバイトも私してるんですけど。
アルバイト、
はい、やっぱり映像だけじゃ食っていけないので、アルバイトしてるんですけども、はい、バイト休むことが2つあります。
バイト
理由、休む理由、
休む理由、
1つは撮影のため、
1つ、
もう1つはアントンさんに誘われた時だ
った。おお、すごい。やっぱ我々にとってアントンさんはやっぱ
ごめんね
何の理由を退けてでも優先するのがやっぱアントンさん。
晩飯のおかずが1品減るみたいなごめんね。
いや、そんなことない。
大丈夫です
大丈夫
です、
本当
に何と言っても
楽しい方がいいんで、ね、
そうだよね。
そう、はい、楽しいのが一番ということで、なんて言っても100回の1回前、99回、
はい、
大事な時にやっぱアントンさんと一緒に喋れるということで、私とっても楽しみにしてまいりましたどうぞアントンさんよろしくお願いいたします。
ました、
はい、もう今日はアントンさんのことを丸裸にして、まあ、もうなってるんですけどね、
丸裸です、
一枚ちょっと皮剥いでも中身を丸見えになるぐらいにしてですね、アントンさんに今
日、はい、私が被ってるって言ってるみたいなもんじゃないですか勘弁してくださいよそういう番組ですかこれ深夜ですかこれ。深夜もクソもないのか
聞く側によっては深夜になりますけど大丈夫です、ね、でも結構多くの人が
20歳の子が隣に座ってたぞちょっと気遣ってくれよ、
アントンさんが全然楓さんの方も首向けてくれない、
ごめんね楓ちゃんね
ということでございます。
おじさんたちこういう話好きなんだ。
そう、私たちこういう話してる時が大好きなの本当に。こういう時って女性として正解のリアクションは何ですかね、アントンさん。
いや、なんかでもね、
うん、
今の カエルさんは、
うん、今のカエルさんは目をギュッとつぶって笑うっていうことに従事して
ます。絡めてるような感じもするんで、はい、私はこれで正解だと思います。
あ、これが正解ですか、ね、でもラジオ的には伝わらなくなっちゃいますけど、ね、騙す難しいところでございますからね、笑いアントンさんと私が初めてお会いしたのは、はい、2012年の9月1日
お前さ
何ですか、
何者だよ私は KGB にでも入ってんじゃないの
入ってません、
そのなんかリサーチ力
もう3年半になります、アントンさん。
おお、そう
ですか。あの時私もただの学生で音楽活動とかやってませんでしたけど、
まだこう船乗りを思い出して、
そうです、もう学校に通ってる寮生の時、大学院生の時でしたけども、一緒に矢沢永吉さんの日産スタジアムでの40周年記念ライブに行きました
あ、行ったね、
あれ行きましたよね、
あの止まらないハーハーで A ちゃんがマフィアに追われるやつだあ、すごかったんだA ちゃんの演奏中に、はい、なんか A ちゃんがバーってこう急に逃げ出すんだよ。
そうなの。演奏中に止めてですよ。
止めて、逃げ出して、感想中になんか、一番終わったらパーって逃げ出して、そしたらマフィアみたいなやつが追ってくんだよ、車で。ほんで、A ちゃんがバーって逃げて、車で。
鉄砲撃ってましたもんね、うん、だってマフィア。
ほんで、何に乗るかって言ったら気球が出てきて、ボーって。A ちゃん気球に乗って、曲の途中ですよね、気球バーって上がったと思ったら、そっから2番歌うんだから。すごかったぞ、あれ。
すごかったんですよ。
ね、サーカスみたいだったね。
そう、あれが初めての経験でございました。で、あの時初めてプロレスラーっていうものと接して、プロレスラーの方ってこんなに優しいんだと思って。私みたいに格闘技全然接してない人間にとっては、プロレスラーの方ってもう私生活ももうすぐ殴られんじゃないかと思って、私みたいにないよねをしてんの。それがもうアントンさんは素晴らしくお優しくて。
いやいやいや、そんなこともないですよ。
アントンさんが手に持ってたポテトチップスを君食べるかって言って渡してくれたの今でも覚えてます。
もう全然覚えてない。でも、俺がポテチを渡すってことは、そいつのことを結構認めてるってことだ
と思う。嬉しいです
ね。なんかこう、マフィアにとってはなんか杯を交わすぐらい
の。あ、そうだったんですか。うん、で、その後に2週間ぐらい経ってから、青森のロックフェス夏の魔物にアントンさんが MC という形で参加していて、ね、私は普通にお客さんとして行って、うん、でひょんなことから帰り、うん、青森から新幹線で帰るとき、アントンさんと私が2人で一緒に帰ったんです。
一緒だった。
約4時間ぐらいかな、うん、新幹線で一緒に
青森から。あれなんかさ、立ってなかったっけ。
そうなんです、席がいっぱいで、いやもうずっとですよ、あれ
ずっと立ってたっけ、
まあ、あれで青森からずっと座れなくて立ってたんですよ、うん、でアントンさんがボリビアに行かれた話、
そうだ、
をしてくれて、うん、アントンさんはすごくおしゃれで、
え、
私はアントンさんのおしゃれの中で、
草津と大違いですね。
なんで、いや草津、楓さんを草津のこと言うなよ、お前。なんで楓さんディスるんだよ、お前。草津もいいとこ、ボリビアもいいとこあるけど、草津もいいとこだろ。
草津もいいところ。
ボリビアに行ってこいよ。
お前は草津でチェーベ・ゲバラ死んでないだろ。平和なんだぞ、お前、草津は。
そう、草津とても平和なとこ。
何そのカットイン。そこそんなに突っ込むとこかな。ちょ、戻しましょうよ、話。
そう、ボリビアに行って、私、アントンさんのおしゃれの中で、アントンさんの持ってるポーチが一番好きなんです。アントンさんはいつもね、お持ちになっているポーチがずっとおしゃれ。だからなかなかプロレスラーの私服見ることないかもしれませんけど、もし道端でアントンさん見かけたら、ぜひポーチを一番最初に見てほしいですね。
あのポーチ全然使ってない。
ずっと可愛い。あ、最近使ってないですか。
最近使ってないでしょ。探す。
でもね、それだけじゃなくて、そう、いつもね、アントンさんが持ってるポーチはおしゃれ。
かわい
い。うん、素敵なんです。アントンさんはおしゃれでございます。
ボリビアで買ったね。
そう。
かわいいポーチと。
かわいらしいポーチ。
ボリビアで買ったかわいい靴もあるから。
そう。ボリビアで買ったかわいいグッズの話を多分2時間ぐらいしてたと思います。
あ、本当に。
新幹線の中で。でもその時もずっと優しくて、プロレスラーの方ってこんな優しいんだと、まあ、あと私がその当時本当に、女性と話すことがなかったから多分もう6年ぐらい女性とほぼ喋ってなかったんです、プライベートで。だから私このままで本当に大丈夫ですかねみたいな話した時に
相談されたかも。
そう、アントンさんが何も心配することないよって、うん、私の大学時代も似たようなもんだったよみたいな話で、うん、こんなに強い人でもそうだったんだ、今こんなに輝いてるんだと思って、私もああじゃあ今そんなに心配しなくていいのかなと思って今ここにいるっていうのもありますね。
そうだね、
命を救われたってことですね。
アントンさんに本当に救っていただいておりますよ。
いやいやいや、そんな大げさなもんじゃないですけども、まあまあまあまあまあ、うん、いや人生ね、
うん、
まだシャイちゃん
20、私今7になりました。
7ですか、はい、だから私だってプロレスデビューしたのが27ですから、
うん、
俺だから出発点立ったのが27とすれば、うん、シャイちゃんはもう結構ね、もう出発してるわけだから、
ラジオ始め
て99回出発しちゃってるわけだから、出発99回もやっちゃってるわけ、はい、うん、かましちゃってるわけじゃないですか、はい、それに私はもう第0回が第1回目が27歳だったわけだからね。
でも私はやっぱアントンさんの試合とか見ていって、うん、やっぱお客さんがアントンさんを見るような眼差しで見られたいと思って今でもやってますから。もういつ もうアントンさん目標にしてます。
もうポテチあげてみるもんだな。こんだけ手なずけたぞ。
ポテチだけこんなに
芋が食えてなかったんだ。芋が食える、あげた芋がで、なあ、
だから私1年10ヶ月前ぐらいにアントンさんに弟子入りしたいですっつったら私なんぞに弟子入りするもんじゃないよって断られたんです。
いやだってさ、だってプロレスラーじゃないのに弟子入りするっておかしくない？
やっぱ生き様はでもね、 そんな職業とかだけじゃなくてやっぱアントンさんみたいになりたいと思ってるんです私は今。
いやいやいやいや、私はね
アントンイズムを学びたいと思ってる
とかありますか？いやいやいやいや、
今日も勉強する気満々で。
いやいやいや、私なんか目指しても全然幸せになれないですよ。
でもだからさっき先にそのジングルのコーナー、お父さんのコーナーを録音させていただきましたけど、うん、今回アントンさんバージョンということで森谷さんとても素敵な仕上がりになってましたが、
もう最高でしたね。
もう至福の時でございました。私アントンさんの声をレコーディングしてる時を、
いやいやいや、そんな
もういつも以上にマイクのセッティングに時間かかって、アントンさんの声を一番かっこよく取れるのはどこなんだろうな。
なかなかでも難しいもんですね。でも慣れると、はい、
うん、
最後の方にはうまいことできてきたかなって感じがしまってるけど、
順応能力が半端なかったですね。
いやいやいや、
アントンさんのネタ読みって聞けるのはもうなかなかね、機会ないでございます。
結構レアですよね。
レアですよ。私今のところアントンさんの試合でネタを読んでるとこ見たことないので。
ネタは読まないだろう。どういう試合だよお前。
だから
油断しすぎだろそれ。なんで紹介してんだよお前。メールをよ、試合中に。
試合中に。
ちょっと待って。
新潟で丸々
それ使えるかも。ごめんなさい。
いつでも、はいはい、私たちで協力できることあったら、はがき職人さんの方から、ちょっと半島さん、
やっぱいろんな試合していきたいんで。
そうですよね。
お便り
読んでもいい
かもしれない。千葉県ラジオネーム、抜け作さんからいただいたって試合違ったら、ちょっと面白いかもしれません。
いろんな試合してるんで、そういうの
は。アントンさんはいろんな試合してますので、ぜひですね、アントンさんの試合見ていただきたい。また、自宅でまずアントンさん予習したいって方は、2月28日に、アントンさんが所属するユニット、ハッピーモーテルのですね、初 DVD が出るということでございますので、はいはいはい、そちらもぜひですね。
それは試合の模様とかですね。
うんうん、
さっきちょっと紹介したっけ？
何をですか？
あの歌について。
まだ紹介しないです。この後でもたっぷり紹介させて。
わかりました。じゃあちょっと置いておきますか。
置いておきましょう、
は
い、
気になる、
はい、その気になる歌もですね、今日この後紹介させていただきますので、アントンさんどうぞ今週よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
アントンさん、この番組はですね、スポンサーの皆様のおかげで成り立っているわけなんでございますけども、
このお茶もですか？
そうです。今日はですね、皆さんと一緒にルイボスティーをたしなんでおりますが、このお茶も
ルイボスさんが、
ルイボスさんのお茶もですね、
スポンサーの
スポンサーと一緒にやっているんです。今週新しくスポンサーに加わっていただいた方が2名いらっしゃいます。1人目が静岡県のエルモミーゴさんでございます、ありがとうございます。
ありがとうございます。
静岡県の方が以前に引き続きスポンサーになっていただきました。そして徳島県のソマさん、この方はアントンさんのファンです。
お
ー、を見ていてアントンさんのことが大好きということで、
じゃあこれ私が出るからスポンサーになったのかもしれない。
そうかもしれません。一応ソマさんの方からですね、メッセージも添えてありまして、
いいじゃないですか、
これから100回を迎えるアコラジも応援していきたいのでスポンサーになりましたということでございます
ので、
ですね、
とても嬉しい。俺のこと言ってたから。
この2名を加えてますますパワーアップしていくアコラジ、どうぞ今週もよろしくお願いいたします。第99回細身のシャイボーイのアコースティックラジオ、この番組は大分県カコちゃん、東京都シャトーブリアン、埼玉県小林洋通おじさん、岐阜県みどり、徳島県ソマ、新潟県富士ハウス、静岡県エルモミーゴ、以上7名の提供でお送りしてまいります。では今週の1曲目お聴きください。竹下幸之助で幸之助二十歳になる。
男竹下10代最後の心意気、全身全霊で歌に込めさせていただきます。聞いてください。戦いの日々生きる男に安堵はいらぬ、食べて眠って体鍛えて、今日も星が綺麗、5月の29日に私は二十歳になる。何が始まり終わるか知らぬが、今日も星が綺麗。ルルル 愛の人生も20年か。長いようで短かったの。これもみんなのおかげや。この20年の人生に一片の悔いなしや。どうかルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル
ありがとうございました。竹の、竹下。
マジで
竹下さんで、ゴンスケ二十歳になる。
俺の知ってる竹下ゴンスケだよね。
そうです。竹ちゃんが二十歳になった時の曲です。
すごかった。
そう。二十歳になる一週間分ぐらいの曲かな。お聞きいただきました。では、一度コマーシャルを聞いてから安藤さんの話をお伺いしたいと思います。ではコマーシャルどうぞ。あなたの、オリジナルクッキー型を作ってみませんか。新潟県燕三条にあるオーダーメイドクッキー型ショップ富士ハウスでは、世界で一つあなただけのクッキー型製作を受けたまわっております。お菓子作りが好きな女性はもちろん、ホワイトデーに向けて男性の皆さんもクッキー作りに挑戦してみるのはいかがでしょうか。まずはアルファベットで富士ハウスと検索して、見本や製作例をご覧ください。富士ハウスのクッキー型でスペシャルなクッキーを作りましょう。
京都府ラジオネーム焼け石にオリーブオイルさんからいただいた、細身のシャイボーイがお父さんと仲直りする方法。お父さん、橋本環奈ちゃんが好きってそれは親目線の話だよね。ねえねえ、なんでうなずいてくれないの。せーの、細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。
シャイ第99回細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。改めまして、この番組は細身のシャイボーイと
笠倉と
楓と
アントニオ本田と
ムーロヤ慎太郎で
お送りしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
アントさん、なんでそんな苦しそうな顔
声、ちょっとコントクリーじゃなかったすいません。お茶ルイボス飲みます。
ルイボス飲んでください、はい。アントンさんはご自宅にいるときとかは何を飲まれるんですか。
大体コーヒーとか。
うん、あ、そうですか、そうですか、う
ん。あと何を決めるんですか。
だいたいマリ、いや、やめやめやめやめやめよ。警察の者が聞いてるかもしれないだろう。
あんまり質問で何を決めるんですかっていう質問もないと思いますけど。はい、ということで、いろんなアントンさんをちょっと知りたいと私思っておりますので
。知りたいっす。
アントンさんについていろいろお伺いしていきたいと思いますが、改めまして、アントーニオ・本田さん、生年月日は1978年1月2日生まれ。
スターウォーズの日本公開と同じ年ですね。
スターウォーズのエピソード4の公開年が78年。
日本は80年じゃないですか、ね。
あ、そうなんですか。
トランザム7000の公開年でもありますね。
そうなんです
。すいません、
はい、いやもう
進めましょう。
進めましょう。
全然大丈夫。ありがとうございます。アントンさんはもう小さい時から体が大きかったんですか。
さほど。
あ、そうなん
ですか。でも体が大きくなって、小学校からは大きくなってきましたね。
あ、
少年野球とかやっていたというか、やらされてたんですけども。
へえ、あんたさん野球やってたんですか。
はい、あの超苦手でした。
あ、そうなんですか。
はい、
ポジションとかどこやった
んですか。ベンチかライト。
ベンチかライト。第一守備がベンチってなかなかパワープロでもない位置でございますけど、
なかなかね。
あ、そうなんですか。
私もそうなんですよ、実
は。村屋さんも野球やってたんですよね。
マジで。
村屋さんも野球やってたんです
よ。一緒だ。
そう、そこ。
ベンチか、
ベンチ
ライトだった。
ベンチかライト。二人同じとこ守ってたんですね。
あのね、ぶっちゃけこう、うまくない、
ベンチ
とかその辺は、ライト守らされるんですよ。
それの反動でやっぱ思想的にレフト寄りになったのかな、我々。
わかりませんけど。
ライトが嫌いだ。
まあそれはまたその後の生まれ育ったあれによると、野球でそんな効能はないと思いますけど。あ、じゃあそんなに体を動かしたりは小学生中学生はしなかったですか。
苦手でした。動かされてはいたんですけども。
あ、そうなんですね。
あの 全然、ダメでしたね。
じゃあ、小学生、中学生の時とは一番興味あったことは何だったんですか？
でも、中学校の時に柔道
を始めた。柔道
だから、それなりにまあ運動は続けてて、中学校の時に音楽が好きになって、って感じですかね。
アントンさんは今でも楽器されますもんね。は
い、楽器、マンドリン。
マンドリン。
されるというか、まあ、本当に触る程度なんです。
すごくおしゃれ。
いやいやいやいや、ほんとね。全然うまくならないんですよ。
いや、
全然うまくならないんだ、俺。何度練習しても。
めちゃめちゃ似合ってます。
才能ないんだ、俺。
そんなことないですよ。アントさんのマンドリン姿、とてもセクシー。
ビジュアルだけは、それなりにいいんだ。
すごくセクシーなんです。
全然うまくならないんだ。
映画でも、披露して。
形だけなんだ。
村屋さんの映画、復讐のドミノマスクでも、アントさんのマンドリン姿見れます。
本当に似合いますよね。
とても
いい。マンドリン始めたの最近のことで。中学校の時とかは、別に
全然
音楽楽器はやってなかったかな。
映画に興味を持ったのはいつ頃？
映画に興味を持ったのはまあまあちっちゃい頃から興味持ってましたね。中学小学校でも本当に映画をたくさん見るようになったのは30過ぎてから。
あ、そうなんですか。
そうです。
ダムが決壊したんですね。
とりあえず合わせてみたけど。
そんなに見たいって欲があったのかな。あ、そうなんですか。はいはい、ちなみにプロレスを見出したのはいつか。
プロレスを見出したのは、1998年。
1998年。
アントニオ猪木引退試合。
21歳頃の。
はい、そうですね。私プロレス一切見たことなくて。
あ、そうだったんですか。
そうなんですよ。見たったとしても全然金銭に触れなかったんですけど。あ、
そうなんですか。
アントニオ猪木の引退試合を見て、
ドンフライ。
もっと言うと引退試合の時にテレビで流れた猪木さんの昔の試合の V を見て、
へー、
これは何なんだと、質感というか映像の、ほんでなんか調べ出して、
へー、
はい、興味を持って。
プロレスを始めたのはいつに？
21歳です。
見てすぐってこと
ですか？たまたまなんですよ。
へぇー。その時、アントさん、美大に通われて
たんですね。当時、ちょうど、美大の予備校に通ってて、
はあ、
ちょうど猪木さんを見出したのがその頃で、で、むさびに合格して、
はあ、
入学式の日にですね、私、ちょっとなんていうか、はぐれ、刑事じゃないけど。
デカだったんですよ。
デカじゃないんですよ。なんていうか、予備校とかで、みんなこう、なんていうの、派閥みたいなのがあって、群れ合ってるんですけど、私は結構寂しいものだったんで。
純情派だったわけです。
そうそう、はぐれ刑事でしょ、
純情。
一人でいたんですよ。一人で群れからはぐれて、今でも覚えてるんですけど、電話ボックスで、学内にある電話ボックスで、お母さんに電話してたんですよ。
それは何の電話ですか？
それで合格したわ、合格通知で、あれ違うな、入学式が合格の時かな。
どっちか忘れてたんだけど。入学式かの時。
いやね、どっちか忘れたんだけど、電話してたの覚えてるんですよ。
お母さんに電話ボックスから電話。
で、その時に、プロレス研究会の人間に話しかけられたんですよね。
電話してる時に？
で、電話終わって
出てきたぐらいで。
後々彼らから、聞いてみたらですね。
ああ、なんで話しかけたの？
一人はぐれてるからいけると思ったって
言われて。誘ったら寂しいから入ってくれんじゃないかって
こと。なんかでもプロレス研究会に入るやつは、なんか群れない人が多いらしくて。
へぇ、
なんていうかこう、友達はいないと言いますか、言い換えると。
じゃあ、香りを感じたわけですね、なんとか。
こいついけるんじゃないか
って。素質があるっていう。
こいつ一人ぼっちだぞと。俺も一人ぼっちだったぞと。
あ、
そういうことだと思います。
そっかそっか。
まあ、その時は、そのプロレス研究会ですって言われて、
は
あ、なんか名前書いて、電話番号書いてくださいみたいなことだったんですよね。よくある勧誘の。
うん、
ほんで、まず最初に彼らが取る手段はですね、自分たちがプロレスやってると言わないんですよね。
どういうことですか？研究会で資料を見てるだけ
っていう。例えば、こう、この間はどっかから招待券をもらって、どれなりの大会にみんなで見に行ったから、その、入ると、プロレス見れたりする。みたいな切り口で最初入るんですよ。
へ
いきなりやってるって言うと、大体人は困るわけじゃないですか。
あ、そんなもんなんですか。
はい。だから、たまに練習もしたりするけど、ぐらいの薄い感じで残していくだけなんですよ、
プロレス。メインはプロレス好きが集まる会だよ
ぐらいの感じで連絡先を聞いて、うん、
へーへーへ
ー、で、その日は終わって。
はあ、アントンさんも、ちょっとプロレスも見始めてから立ってるから、
うん、
プロレスの話もいろんな人としたいなっていうのはあったんですか？
まあ、あんまなかったんですけど、
ああ
、まあでも、その人たちと交流を、それから持ったのは、
はい、
なんか学生生活始めて2ヶ月ぐらい経ってからなんですよね。
あ、そうなんですか？
そうそうそう、なんかね、あんま面白いことはなくて。
はあ、学校入ってから。
で、そういえば、と思って。 学区内にいろんなサークルのポスターが貼ってあるんですよ、はい、新刊の。それでプロレス研究会のポスターが一番面白いんですよ。
へえ、うん、どんなポスターだった
んですか。当時はあの大仁田敦と真鍋アナが流行ってた時期で、はい、ちょっとあんま知らないと思うけど楓ちゃんでも特にそれを
楓さんがすごいファンタジーを聞くような人になりますけど
大仁田敦が真鍋アナにプロ研に入るんじゃーって叫んでるポスターがあったんです。その画風が面白くて。
そうなん。それは写真に吹き出しをつけてるんです。それとも絵ですか。
絵ですね。
絵ですか。
それ、はい。後々それを描いた人は、あの、ムサビの油絵家のレスラーだってこと
で。あ、そうだったんですね。はい、それもあって、これ、はい、この研究会面白いんじゃないか。
って言って入ったんです
か、ね。で、入ったんですか。それはもう最初入ったら、もうしめしめですぐ体を動かせられるんですか。
一回練習に来ないかって言われて、その日行って、なんかボディースラムみたいなことやってるんですよ。汚い体育館の2階とかで。
それはもうリングがあるんですか？
ないんです。その、なんか体育館用マット。あとセーフティーマットって柔道とか投げたりするやつ。あれで練習してて。
へぇ、
これはこいつらはやばいな。
そっか、なんもないところで、マットの上でボディスラムしたりしてるんですもんね。
そうですね。
へ
ぇ、やっぱなんか、すごくこう、インパクトあって。
あ、
うん。で、まあ、プロレス好きだったし。
なるほど。
それでまあ練習参加するようになって。
へぇ、ですね。
すぐデビュー戦があるんですよ、1ヶ月後ぐらいに。
1ヶ月ですか？
1 ヶ月もなかったかもしれない。6月に。あの一橋大学小平祭っていうのがあって、
は
あ、それでもうデビューすることになっちゃって、
それは要は他校の、お祭り文化祭、
文化祭ですね、
文化祭でリングがあって、
そうですそうです、
へえ、その時はそのリングネームというかあれは何だ
った、それはもうアントニオ本田だったんですよ、
アントニオ本田だった
した時から、
へえ、そうだった、
練習してて私アントニオ猪木大好きだったんで、
はい、
もうね、君どんな技やりたいとか言われて、うん、じゃあちょっとインディアンデスロックやっていいですかって、うん、ずっとアントニオ猪木の技ばっかりやってたら、うん、君はアントニオだねって言われてその日からアントンって呼ばれるよう
になった。アントンって呼ばれ始めたんです、はい、21歳の時から、
はい、歴史的瞬間です。
今でも呼ばれております。
すごい、もう17年間ずっとアントン、
はい、
へえ、そうだったんです。その初試合はいかがだったんですか。
初試合はあのムサビの4年生の、はい、ムサビーっていうムサビーっていうマスクマンがいたんですけど、その人とシングルマッチで、
は
い、非常に辛かったんですけども、
は
あ、痛くて、
は
あ、でもなんかすごく褒められちゃったんですよね、
初試合で
みんなに。
それ結果はどういう結果になったんですか。
結果はなんかテキサスクローバーホールドで負けたんですけど。
あ、そうだったんですか。
さあ
いや
8試合何分ぐらい、
ありがとう俺のために悔しがってくれて
何分ぐらい経って
か、いやーでも10分ぐらいかな。
でもやっぱ長く感じました。それともあっという間でしたか、初試合の時。
とにかく痛かったっていうのを覚えてます。
はあ、
でもやっぱりリングに登った時の感覚が、
はあ、
やっぱちょっと高いじゃないですか。
そうですね、
お客さんも見てるし、
いつもはマットで練習してるのに、
いやでもねビビッときたんですよね。
そうなんですか、8試合やった時に、うん、これ自分に合ってる、
人前で半裸になるってことにビビッときちゃったんですよね。
そうですね、今ラジオだけど全裸ですもんね、はい、
それがこうして今こうやって全裸でいるわけです
よすごい、
人前で半裸になることがこうして人前で全裸になってるわけです
こうしてないっすよ
まあ、そういうトントン拍子でね。
ああ、トントン拍子で。じゃあ、もう始めて2ヶ月、1ヶ月ぐらいで試合があって。
で、そのね、試合するまでは、本当にね、本気で続けようかどうか迷ってたんですよ。
あ、そうなんです
か。なぜならやりたいことがあったから。
何がやりたかった
んですか？映画が、映像化なんですよ、私、ムサビの。映像化なんで。
なるほど。
一応やりたかったんですけど、うん、なかなかこう、やっぱ青春時代、思うようにいかないというか、はい、自分の、なんていうか才能に対してもすごく懐疑的になるし、コミュニケーションとかもあんまりうまく取れなくてですね、
うん、
でプロレスにおいては褒められてすごくビビッときたんで、なんかもう続けざるを得ないというか、うん、そこにしかもう自分がすがるものがなかったんですよ、
うん、
だからそれでもうハマっちゃった感じで、
うん、
あとやっぱちょっと得意 だったんで、なんかそこにやっぱりこうのめり込んでしまうという、
得意というのは自分がプロレスに合ってると思ったのは特にどんな点だったんですか。
なんだろうな、わかんない。自分ではよくわかんないですけど、
は
あ、後々そのムサビから言われたんですよね、卒業する。
肉気。
肉気というかまあまあ。
いやでも同じ大学の先輩ですもんね。
後々 あの勝ったりしましたか。
無残に勝ったんだ。
しゃもうその時にアントンは入ってきた時から闘魂があったんだよ。
へ
っていうざっくりとしたことを言われたんです。うんうんうん、でもまあなんというか、まあ振り返ってみるとやっぱりなんか自分の中でやっぱりこう何かくすぶってるものがあって、ああそこをなんかリング上でこうぶつけられる何かがあったんですよ。
うーん、
そこが良かったんだと思うんですよ。
なるほど。ちなみにその大学生になってから戦いを続けていく上で、はい、これを一生の職業にしようと思ったのはいつですか。
思ってなかったですね。
思ってなかったんですか、大学生の頃。
いや本当にだってプロレス、まあ、引退したのが4年生で引退して、はい、その当時もう大学入ったの遅かったので25歳だったんですね、
はい、
で1回だけプロレスやろうと思って、あの某団体に履歴書を出したことがあるんですけど。
へー、あ、そうだったんですか。
あの電話で詳しいことを聞いたらですね、はあ、もうすぐお金がかかるんですよ。
は
あ、これちょっと無理だなと思って、
はあ、はい、
やめたんです、諦めたんですよ、
うん、
で当時 DDT とかあるってこと知らなくて、
は
あ、あんま調べない子だったんで。
なるほど。
だからもうプロレスは一旦やめて、はあ、あのバイトとかしてたんですけど。
まあでも27歳でデビューすることになるわけですよね。
それはまあ学プロを卒業してからも OB として続けてて。
はあ、そうだった
んです、ね、ええ、そうなんですよね、
はあ、デビューのきっかけは何だった。
デビューのきっかけは2004年の
2004年
秋に、超雲志龍っていう、
はい、はい、超雲さん、
超雲志龍っていうプロレス、今もプロレスラーなんですけど、はい、彼学生プロレス出身で。
あ、そうなんです、
ね、当時学プロをやっててなんとなく知ってたんですけど、
うん、
一回彼の試合を見て、あ、この人と試合がしたいと思って連絡取り合って、でムサビの学園祭で試合することになったんですよ、 OB 同士、はいはい、
その時から超雲志龍って名前だったんですか。
その時はあのここでは言えないような、
あ、そうなんです、
ね、あの下ネタの名前だったんですけど。
どんな名前。
ピー
そうですね。
ピーはい、ピー
何回も言わなくて大丈夫です。
あの、その
ピー
と。なんで何回も言うんですか。
あの、戦うことになって。私当時、あの、アントニオ・ホンダ引退したんで、
あ
の、A 矢沢っていう、
あ、
矢沢駅長モチーフにした。
私、A 矢沢さんの試合見たことありますよ。
はい、最近でもやってるんで。もう当時からやってたんです。
あ、そっか、一回アントニオ・ホンダは引退してるんですか。
引退して A 矢沢。
25歳の時に。
はいはい。
へぇ、じゃあその後はしばらく A 矢沢として戦われていて、
そうですね、
で、チョンシリュウさんと戦うこと
で、ピーあ、ピー
A 矢沢対
ピー
の試合を、
僕が言わせてしま
う。今、マッスル酒井という名前で知られている、はい、レスラーが見に来てたんですよ。
へぇ、
それで声かけられて。
はぁ、マッスルに出てみないかと。
そうですね。
そうなんですね。
そういう流れです。
で、マッスルに27歳の時にデビュー。
出て、はい、
じゃあこれからプロレスラーとしてやっていこう。
いや、その当時もそうは思ってなかった。
あ、そうなんですか。
あの、まずマッスルっていうものはどういうものかあんまよく分かんなかったし、
なるほど、
でマッスルってとにかくその当時は月に1回とか、
はい、
不定期のイベントだったんで、
はい、
そのプロレスラーであるっていう感じじゃなかったんですけど、だんだんそのきっかけがあって DDT の方に出るようになって、
なるほど、
まあ、自分の師匠ディック統合の目に留まったというか、
は
い、あのマッスル4ディック統合がたまたま見てですね、この子は使えるみたいな、でマネージャーとして呼ばれたんですよ。
マネージャーとして、
当時のディック統合はキューバからキューバ軍団っていうのを呼んだんですよ。
へえ、
それのマネージャーとしてなんか喋ったり、
はあ、
その流れで試合をするようになったんですよね。
あ、そう、
最初なんかキューバ軍団の一人がなんか怪我で欠場して、
はい、
当日いきなり試合をやってくれって言われて、試合をやった覚えがあるんです。
あ、そうだ、
それが多分DDT で初めて試合をした、でそれからまあもうずるずると息づりですよ。
でも最初そのデビューした時もこんなにずっとやり続けるとは考えてなかったのが、うん、徐々にこう熱が高まってったってことなんですか。
まあなんというか皆さん同じようにあっという間でしたね。
あ、そうですか。
人生あっという間でしたね。だからもうなんというか心を決めるというよりはもう、その次来る予定をこなしてたらもうこんな103キロぐらいになってしまいました。
最初デビュー当時というのは体重はどのくらい。デビュー当時
70キロぐらい。
そうなんですか。
いや、あの、私、あの、マッスルとかちょっと拝見させていただいてたんですけど、ガリガリでした、
ね。多分今の私ぐらいの体重だと思います。
そう、
それが試合するにつれていろいろ変わっていって、バキ
バキ、うん、ありがとう、うん、
で今のアントニオ本田になったという
。そうですね、太っちゃった。
楓さん見て可愛く言わないでください。
たくさん食べちゃった
ご飯が美味しくてたくさん食べちゃった
食べちゃったな。
アントンさん、ユーマプロレスしていて一番楽しいと思う時はいつですか？
うわ、プロレスしていて一番楽しい時、まあプロレスしてる時ですかね。いやいや、なんかこう、なんて言うんだろう、プロレスってすごいんですよね。なんかこう自分で体動かすじゃないですか。まあまあ、うん、音楽のライブと近いのかもしれないけど、ね、やっぱ相手との対話でもあるし、お客さんとの対話でもあるんで、なんかすごいこう、異空間なんですよね。うん、日常的なものではないというか、はい、特殊な空間ですね。まあまあ、説明するのが難しいんですけど、やってみるのが一番ですね。プロレス。
やってみせられましたけど。
村屋さんも一戦、ね、
はい、
安浦さん
と、あれは素晴らしい試合でした。
とてもいい試合だったと思います。
もう本当にもう、どうしてくれるんですか、
やってみるのが一番。
いやいやいや、なんか持てたりしなかったですか？
全然持てるわけないじゃないですか。そう、負けましたし。
そうだな。
しゃ、
今年は勝とうな。
今年は、
俺今年も試合に介入するから、今年は。
ああ、村屋さんが
俺、レフェリーの隙ついて。
うん、あ、私が優位に
安浦のと戦って、また今年も、はい、うん、なんかレフェリーの隙をついてちょっと安浦の、うん、
じゃあ勝てるかもしれないってことです
か？そう、勝てるかもしれない、うん、
練習します、うん、テコンドーを教えてください。
あの楓ちゃんちなみにテコンドーやってるからな。
そう、楓さんに教わって
テコンドー
村屋さんの師匠が楓さんって熱いです。
おー、ね、楓
ちゃんも乱入させるから
やめてください。
むしろ俺がレフェリーの隙をついて、レフェリーにちょっとなんか最新のグラビアとかこう見せながら、
それでなんとかなりますか？
目を引いた瞬間に、あのテコンドー着を着た楓ちゃんが、安浦殿、うん、シュッと入って安浦殿の、あの頭になんか練りちゃぎみたいにして、で、君が抑えれば勝てるから。
あ、そうですか。
安浦殿はね、二、は、十、い、歳の子に手を出すような人間じゃないと思うんだ
よ。ああ、どうも。
一応常識人だから。たとえ乱入されても、二十歳の子だったら、帰り口で知らないと思うんだ、
はい、いや、まずびっくりするでしょ、リングにか
ちゃんとした方なん
だ。テコンドーやってる人。
だから、この三人が、三人寄れば、
文殊の父。
何の問題解こうとしてるの？三本の矢でいいんじゃないですか。
っていう感じで。
ということで。
この三人で行けば大丈夫。
このラジオを聞いてる方の中にはまだプロレスを見たことがない、接したことがないって方も多くいらっしゃるんですけども、最初の入り方としてはどういうのがいいと思います
か？デイリーモーションですかね。
デイリーモーション、違法アップロードされてるも
ん。あれなんか DVD 出るんじゃないですか？
私もそれをおっしゃっていただけたら
そんな3ヶ月くらいも出して買わないよ今の子は。いやいやプロレスの作品なんてただで見えちゃうんだから、デイリーモーションで。
確かに。
でも、まあ、うん、よりね、
デイリーモーションでアントニオ・ホンダってあのアルファベットで入れれば、
まあ、入ります
か、出てくるから。
私が DDT に肩身狭くなるような
こと。そうだね、ごめんね。まあなんか一応言っておくと、2月28日の後楽園大会から、うん、ハッピーモーテル、タケちゃんもいるね。
タケちゃん、コウノスケさん、
おなじみ
福田博史さん、
アコラジッコにはおなじみの、
おなじみの、
連中たちが入ってる、
うん、ハッピーモーテルっていうユニットは今4名いらっしゃいますが、
はい、
メンバー紹介するとどんなメンバーになっておりますでしょうか？
まず私と、
まずアントニオ本田さん、
あとアコラジッコおなじみのタケちゃん、
アコラジッコおなじみのタケちゃん、コウノスケさん、
そう、あともう一人、あの
もう一人、
遠藤哲也っていう。
遠藤哲也選手。
亀飼ってた子が。
亀飼って、いや、もっといろいろあるじゃないですか。新体操やってた
のか。いい体した、亀飼ってた。
いい体した、かっこいい、はい、遠藤さん。
あとは、ピーみたいな風貌した、アメリカかぶれの、
アメリカかぶれ。
福田博史さん
。
ごめんなさいね、これ、ラジオで言っちゃいけない言葉ですよね。
ピー
ダメなんですか？
ダメですよ、ダメですよ。
大丈夫、全部ピーが入ってます
ね。あ、入ってるんですか？
笹かまりすこさんによるピーっていうのがあるんですよ。
あー、これ、かわいいから、じゃいっぱいピー使わせて。
いや、でも、ピーっていうの私が大変になる。ピー勘弁してください。ピーやめてください。
あ、ごめんなさい。
という4人の DVD が初めて出るわけでございますけども。はじめーって、やめてください。なんで急に踏みついて言うんですか。編集中の私がビクッとすると思いますけど、いや、全然大丈夫ですが。いきなり生で試合を見るっていうのはありですか？
ありですよ。
ありですか、うん、
ただ、いい試合が組まれてればですけどね。でも28日は、なかなか、もうこれ、放映、ラジオの放映とか、うん、ラジオの放映後なのかな、
いや、でも、その日の私、0時に配信するので、ちょうどその日に、試合当日。
28日だとその日の、うん、今、まさにね、この、今聞いてる、その、明日の12時、何時か忘れちゃいましたけど、
お昼。
お昼に、後楽園ホールに来れば、 なかなか面白いものが見えるかもしれないし、
それってとっても素敵な出会いだと思ってるんです、
ね、
私は
そうだね、
全くプロレスに接したことない方が、うん、この12時日曜日になった瞬間に例えばラジオダウンロードして聞いていて、うん、あ、このアントーニオ本田さんっていうのはとっても素敵な方なんだろうなと、うん、まあ、まず容姿がもし分かんなかったとして、うん、なんか下手に調べなくていいと思うんです。
調べないでください。
もう会場に行って、ね、井上マイクさんか誰かからコールされてアントーニオ本田って言って、あ、これがアントーニオさんなんだっていう、
その出会いはいい、ね、
その出会いとっても素敵だと思うんですよね。
そうやって出会いたかったっす、
なんだそれ、あ、あ、ありがとうな。でもそうやって出会える人がいるっていうことだよ、これが。
羨ましい、羨まし
い。いや、とても素敵な出会いだと思うんですよね。いろんな出会い、いろんな。
この人が、このラジオで、
ピーピー
言ってた人は。
確かに。
っていうのもあると思いますから、すごくいいと思う。いろんなアントーニオ・ホンダとの出会い方。私は矢沢永吉さんを通して、
そうですね、
村屋さんは映画を通して。ね。カエデちゃんはラジオを通して。アコラジッコはラジオを通して。
通して。
素晴らしいことだと思います。
じゃないですか。
ぜひこれからもちょっとね、私の大好きなアントンさんを皆さんで一緒に応援していきたいと思いますけど、うん、厚かましいです、私なんかがアントンさんを応援するなんて。
とんでもない。
とんでもないです。
ファンが少ないんで。
そんなことない
です。嬉しいですよ。
私だってアントンさんの両国で一緒にタオルを売るお手伝いさせていただいた時も、すごくアントンさんのタオル売れて、サイン書いてくださいって方たくさんいらっしゃいましたよ。
本当に。ね、なんかトイレで髪とか切れてたんじゃないの、ね、
なんでタオルで拭くんですか。
あ、すいません。
割高な。
そうだね。
そうですよ。
そうだね。
素敵な出会いだと思います、
ね。ごめん。それは謝るわ。そんな強く言われてもさ、冗談だったのか。そんな本気で来ないと思う。
その話いろいろお伺いします。この後もアントンさんの話をいろいろお伺いしていきたいと思いますが、一曲まずお聴きいただきたいと思います。そのハッピーモーテルの一員、福田博史さんの歌でございます。福田博史で、ないないない、さよならなんかじゃない。
なんだそれ。
ないないないないないないないない、さよならなんかじゃない。ワン、ツー、スリー、フォー。
あー、よし、行こう。ミスター、ミスター、ミスター、ミスター、ミスター、ミスター、ミスター。
前に進もうとするとき別れは避けられないものなんだ。真の男はそっと背中で語る。旅立ちはいつも静寂の中。寂しくないかと聞かれれば素直に答えるよ、寂しいよと。だけど強さを求め私は行く。止めないでくれ、だってないないないないないないないない、さよならなんかじゃないんだ。大きくなるための飛び切りのチャンス、笑顔で見送っておくれ。ないないないない、さよならなんかじゃないんだ。辛く苦しい日々が待っているはず。それでもミスターはへこたれない、へこたれない、へこたれない。でもね、つらいつらいつらいつらいつらいつらいつらいつらい、本当は別れがつらいんだ。毎日君と一緒笑っていたい。それでも行かなくちゃ。だって未来来来来未来来来来、ずっと君を守りたいんだ。涙は見せないでね、うるっとくるから、拳を握りしめ行くぜ。ワン、ツー、スリー、フォー。ないないない、じゃないんだ。大きくなるための飛び切りのチャンス、笑顔で見送っておくれ。ないないないないないないないない、さよならなんかじゃないんだ。帰ってきた時には涙で迎えて、愛しい君のこと抱きしめたい、抱きしめたい、抱きしめたい。ないないないない、ならなんかじゃない。
ありがとうございました。福田博史でないないない、さよならなんかじゃないでした。アントンさん、福田さんの歌いかがだったでしょうか。
なんだこいつは
怒ってらっしゃい。なんでそんな怒られる要素ありまし
たないよ、本当にな。じゃあ怒られる。何者でかお前は。
コマーシャルに行きたいと思います。
どんだけ俺がお前に与えてやってるんだ。
いよいよ歴史が動き始めた日本一の歌舞伎者集団プロレスリングバサラ、続々と今後の興行が決まっております。2月5日埼玉わらびレッスル武道館、2月21日大阪市大淀コミュニティセンター、2月26日横浜ラジアントホール、3月3日埼玉わらびレッスル武道館、3月13日東京北沢タウンホール、3月28日名古屋千種小劇場。詳しくはプロレスリングバサラのホームページをご覧ください。では福田さん、いつものやついっちゃって、
バサってバサってバサりまくるバサラ。
山梨県ラジオネームコモハカさんからいただいた、細身のシャイボーイがお父さんと仲直りする方法。お父さん、アライグマを一文字変えて並び替えるとバイアグラになるってすごい発見だね。せーの、細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。
シャイということで、アントンさん改めましてよろしくお願いいたします。
は
い、
なんだ
あの歌、まだ怒ってらっしゃ
る。なんだなんだ、
コマーシャル挟みましたので。
なんかあるだろうお前。
もう許してください。ということで、アントンさん、先ほどから、お知らせしておりますが、2月28日にはハッピーモテル初の DVD が出るということです。なんと、この DVD 内には特典映像として、はい、細身のサイボーイが作曲、うん、ハッピーモテル作詞のですね、うん、新曲1曲入ってるんでございます。
はいはい。
この曲を皆さんにお聴きいただきたいと思います。
あら、これはね、はい、DVD の特典映像で。
特典映像について。
ハッピーモテルの歌を作ろう、みたいな、
うん。そうなんです。
ものが入っておりまして。
そうなんです。
このサイボーイを呼びましてです
ね。Yes。
小一時間ぐらいで作りました。
すげえ、早い。
ちょっとこの曲の歌詞、作詞、メインはアントンさんが作詞してくださいましたので、はいはい、この曲の意味などいろいろお伺いする前に、じゃあまず一回お聞きいただきます。
これはね、本当に意味わかんないと思いますよ。
まずお聞きいただいてから、ではアントンさん、曲紹介をお願いいたします。
それでは、ハッピーモーテルが歌うタイトルは、Four More Lips。俺はやっぱり、バートレイノルズが好きだな。ワン・ツー・スリー・イエ
ス。あげろよ尿酸値、あげろよデッドリフト、引き込み耐えてハッピーモーテル、ティッティッティッティ、沈めろシャブライアズ、飛び出せテスピコ、フォーモアレッツ、ハッピーモーテル。
住所のない街に生まれ、ボラボラだ。
悲しいわね。ところで、人間って一体どれだけ歩いたら人間って呼ばれるのでしょう。ボブは後悔した。はい、ジェーン、答えは常に吹いている風の中さ。吹いている風といえば、2016年、今年はドルフが必ず来る。ドルフの風が吹く。ワン・ツー・スリー・イエ
ー。あげろよ尿酸値、あげろよデッドリフト、引き込みたいでハッピーモーテル、ピッピッピッピッ、沈めろシャバイアス、飛び出せテスピコ、
いくらささいの夢だって話の相手はビジョンだけ、ために名前すら付けられぬ俺の名前は
徹夜です。
おいおい、ボブボブ聞けよ。お前答えは風の中だって。お前風なんか吹かすんじゃねえよ。お前俺がな、俺の左足の親指の付け根が痛むだろう。風吹かすな。お前ち
ボブ分かったか。いやこいつはこいつは痛風なんだよ。体の内部のお前の歌の答えが正しいと限らないだろう。これがこれが世界から世界に届ける俺たちの歌だ。聞いてくれ。ワンツースリーア
ゲロよ秒殺虫、アゲロよデッドリフト、引き込み耐えてハッピーモーデン、デッデッデッデッ沈めろシャバリアツ、飛び出せテスティコー、思われんハッピーモーデン。
ありがとうございました。お聞きいただきましたのはハッピーモーテルで4 more reps でした。アントンさん、
はい、
素敵な曲でございました。
本当ですか。恥ずかしい。
よかったっす。
本当ですか、
はい、これ本当に小1時間で作ったのよ楓さん、これ歌詞の意味分かりました。
楓ちゃんでもさ、はい、よく分からない固有名詞とか多くあったでしょ。
アントンさん一つ一つ意味わかんなくてもいい。
あのテスティコ、
テスティコ、テスティコル言っていいのか
な。抗だよ、抗がん。
抗がだね。
金玉、うん、金玉のことだって。
一個一個
やめろお前。
やめろ。
なんだそのセクハラ。やめろよ。
青森帰れ。
よかった、いい曲だった。
一個ずつちょっとですね、意味を作詞さんのアントンさんにお聞きしたいんですけど、はいはい、まず最初、はい、俺はやっぱりバートレイノルズが好きだな。
これはね、あの最近の私の心の、ね、叫び。
これなんで曲の最初にアントさんの心の内が漏れ出したんですか。
やっぱりこのその日、うん、その日その撮った一番の強い感情をやっぱ曲に込めたいっていうのがありまして、うん、バートレイノルズが好きだな
と。バ
ートレイノルズが今の俺ってバートレイノルズが好き。だからこの曲を10年後聞き返した時に、あの頃の俺はバートレイノルズが好きだったなと思
う。なるほど、うん、ハッピーモーテル、
そういうことです。
一番最初の DV が出た時に、はい、あそっかそっか。じゃあもし2の DVD が出たとしたら多分違う人の名前が出たりするんでしょうね。
フォーマーレップスじゃない違う歌が、ね、出たとしたら好きな人は変わってるかもしれないでしょ
う。なるほどなるほど、うん、そして1、2、3、イエー
ワン、ツー、リー、エー。
で、サビになります。うん、最初、下げろよ、尿酸値。
下げろよ、尿酸値。これはね、はい、あの、だんだんこう、歌の中で、謎が解けてくるんです
よ。なるほど。じゃあ、一回スルーしましょうか。
はいはい、一回スルーしましょうか。
その後、上げろよ、デッドリフト。
上げろ、デッドリフト。これはね、やっぱ、我々、あの、体鍛えてる上で、デッドリフトっていう練習がありまして。う
ん、デッドリフトってどんな練習です
か？デッドリフトっていうのはね、まあ、簡単に言うと重いものを持ち上げるってことなんですけど、
なるほど、
あの、下に置いてあるバーベルをですね、うん、和式便所に座るような感じでですね、
しゃがんだ状態
で。ぐーって、ぐーって持ち上げるんですよ。
持ち上げる。
これちょっとね、おのおの、あ、これ実行、画像検索してください。はい、イメージがわからなかった。あの、これ結構ね、なんかきつい練習なんですよ。でも、この、フォーマーレップスっていう題名自体がね、
うん、ワンモアレップ、
ワンモアレップ、ワンモアレップってのはもう一発上げろ、うん、もう一発上げろっていうことなんですよ。
それをハッピーモーテル4人だから、
そう4人だからフォーマーレップスって題名
です。フォーマーレップス、
ええ、
でしけこみたいぜハッピーモーテル。
ハッピーモーテルってのはやっぱこう、あの、はい、我々のチーム名でもあり、はい、幸せなあの連れ込み宿っていう意味でもある、はい、
そうです、
ね、日本語にすると、はい、しけこみたいと、
しけこみたいぜ、
連れ込むってどういうことなんですか。
あの、ね、このね歌のテーマ
、はい、
こう隠れたテーマをね、はい、我々最初に設定したんですよ、
はい、隠れたテーマ、あの、ね、
サブリミナルエロスっていう
サブリミナルエロス
なんでそれ言っちゃうんですか。
これね、あのね
内緒にしとこうって言ったじゃないですか。
この歌で内緒にしとこうって言ったけど、はい、この歌をね聞いた後に、そのなんか我々がモテようとしてる
この歌聞くとちょっと我々のこと好きになっちゃう。
ちょっとね、あーってなっちゃう感じに。
なっちゃう感じ。
したい。
したい。うん、だって、ハッピーモーテルなと、ティーツティーツティーツティーツ。
これもね、あと、
ティーツってどういうこと？
でもね、ちなみにこの部分はね、シャイちゃんが考えたから。
なんで言うんすか。
何やってんだ、あんた。何だと思ってんだ。
そこだけは俺の作詞じゃないから
。なんで、なんでみんなや書いたことにしてくれないんですか。ちょっとおっぱい4回言おうかなと思って。
そうですね。
ちょっとティッツを4回。アンドさん、ここティッツ4回入れていいですか。
あんまほら、ティッツって言っても知らない人も多いから、ね。
そうなん
だ。バレないからって。サブリミナル。
サブリミナル。4回こう、リズム的にいいじゃないですか。ティッツ、ティッツ、ティッツ、ティッツ。
何それ。
その後、沈めろ、シャバいやつ。
沈めろ、シャバいやつ。これはね、
かっこいいですね。
とにかく、うん、俺が表現したかったら、はい、コントラスト。
コントラスト。
はい、まず下げろよ、尿酸値。下げろ。下げろと。はい、上げろよ、デッドリフト。
上げろ。
こういうコントラスト、人生の機微を。
対比。
はい、うん、でね、とりあえずね、俺は飛び上がりたかったから、飛び上がる前に沈めようと思ったんだよ。
なるほど。じゃあ沈め、
何を沈めようかと思ったら、シャバいやつだね、やっぱり、ね。
やっぱシャバいやつに限
る。シャバいやつ。うん、
シャバいやつは結構多いですか、やっぱり。
そうそうそう、大石さんとかね、やっぱシャバいやつ。
やめてください。
あ、ごめんなさい。
大石さんはとても素敵。
ええ、まあこれはね、いいんですよ、いいんですよ。
大好きです、私。
沈めろと、
でも大石さんすごい、大石誠選手すごいのは、僕普通に下北沢でライブしてて、そんなお客さんも入ってないんですよ、何でもない30分ぐらいのライブで、客席見たら大石さんいたんですよ、
あ、本当
すごく嬉しかったですけど、
ナンパにしに来たんじゃないですか。
あ、アコースティックの女の子ですか。そう考えるとちょっとシャバいかもしれません。
シャバい、シャバいですね。
沈めろシャバいやつ。そしてその後に飛び出せ、
飛び出せ、何を飛び出そうかってちょっと話したんですよ。サブリミナルエロスだなって言われて、テスティクル、
テスティクルを飛び出させること
になる。金玉ですか。
いやいやいや、
玉金だって大抵はだって袋に閉じこもってるもんですから。それちょっと閉じ込めしちゃダメだろ
う
って。
そういう意味はないですよ、
ね、飛び出せテスティコ、
引っ張ってくれ
って。違う、これはね、でもね、本当はね、こういう冗談めかして言ってるけど、はいはいはい、これはね、メタファーですよ。
メタファー、
何のメタファーになるんですか。
お前のテスティクルを飛び出せってことは、うん、はい、お前の隠してるものをさらけ出せってことなんですよ。うん、
なるほどな。
ということにしといてください
よ。お願いいたします。そして、フォーマーレス、ハッピーモーテル。
ですね。
というのがサビでございます。
フォーマーレス、さっきも説明したように。
そう。
4発あげろ。
オーケー。
みんなであげよう。
そうなんです。なんとね、その後にソロパート、竹下幸之助さんのパートになります。住所のない町に生まれ、
これはね、たけちゃんの歌詞を書こうって言って、
そう、
西成生まれなんですよ。
西成生まれ、は
い、住所がない町、これは西成のことなんですよ。
西成の香りのことをですね、はい、ここに案に通わせるわけですね。
まだあとは住みどころのないっていうのはね、うん、まあメタファーでもあります
。ピー
ですね。またピーって言った。
なんで何
回も。笹かまりつくのピーって言ったでしょ、今。
笹かまが今日一番喋ってるかもしれません。楓さんぐらい喋ってます、おそらく。その後、飲みたいジュースは期限切れ。
これは、たけちゃん。
これどんな歌詞なんですか。
たけちゃんが教えてくれたんですよ。うん、
西成で
自動販売機ジュース買うと期限切れてるらしいんですよ。
全部が全部そうじゃないと思いますけどね。たまたま出てきたんです
よ、
ね。
切れてるんですよ。
なかなかないでしょ、そんなこと。その後、いくら体を鍛えたって、
まあこれは彼のね、
惚れたあの子はボラボラだ。
これはね、
ボラボラ、
あの、これ言っていいのかどうか、
これね、ラジオで話してます、竹下が。
あ、本当ですか、じゃあ皆さんも知って通り、
そうなんです、
竹下が竹下の憧れの子が言ってたラブホですね。
成人式で久しぶりに会った初恋の子がボラボラに他の男にお持ち帰りされるっていう、だからこんだけね、スター選手と言われる竹下幸之助、二十歳にして、はい、もうね、この間、DDT の頂点のシングルマッチを惜しくも敗れてしまいましたが、うん、未来を担うですね、ザ・フューチャーって言われてても、惚れたあの子はボラボラだよっていう。
そうそう、ちなみに、惚れたあの子はボラボラだは、飲みたいジュースは期限切れと同じニュアンスです。
うん、
そういった意味での、リプライズというか。
なるほど。
はい、絶望のリプライズです。
頑張って頑張って。
一回絶望します、歌はここ。
絶望しました。はい、しかしその後にアントンさんの語りが入ります。
悲しいわね、
悲しいわね。
これ女ですね。
女なんですよ、で要はボブ、
ボブ、
はい、ボブが、
あのボブというのはどの方のことですか。
もちろんあのボブなんですよ、ディランなんですけど、
ディランボブ、
その一人の女がですね、うん、あのボブに、人間ってどれだけ歩けば人間って呼ばれるのかしら、これはあのブローイン・イン・ザ・ウィンドウ、ボブ・ディランの曲ですね、yes。その女がボブに聞いたっていう設定で、うん、ボブが答えっていうのは風の中、
うん、
これはあのボブのパンチラインというか、
うん、
オチですよ、
うん、
いい歌なんですけど、うん、そこで風が吹いて、
うん、
っていうこうボブが登場して、はい、風が吹く、うん、ここでまた私に戻るんですよ、
はい、そうなんです。
今年2016年、はい、こいつが来てる、やっぱドルフダングルに来てるじゃないですか、
はい、来てますね。
キンダガートンコップ2も出ますし、はい、あの、続々と期待作が、あの、カエルちゃんは本当に、キョトンとしてるんですけど。
大丈夫なんか、
でもね、カエルちゃんはテコンドーやってるから、ドルフ、空手やってるからさ、
うん、ドルフ・ラングリング、どんな俳優さんか教えていただけますか？
あの、ドルフはね、あの、極真空手で、うん、世界チャンピオンにもなれるぐらいの実力があって、しかもケミカルエンジニア、科学の、大学院、マサチューセッツ工科大学の、にも合格してて、博士号で頭が良くてあの空手が超強いけど B 級映画ばっかり出てる俳優です。
安藤さんはドルフのことが大好き。
大好きですね。
そしてドルフが今年来る、
来ます
って言った後にワンツースリーエーですね、
はい、
で下げろよ尿酸値、上げろよデッドリフト、刺激込みたいぜハッピーモーテル、ティッツティッツティッツティッツ、沈めろシャバいやつ、飛び出せテスティコ、
ここは発音よく、
フォーモーレプス、ハッピーモーテルというサビが来るわけです、そして今度のソロパートはどなたでしょうか？
遠藤の、
遠藤哲也選手、
ね、うん、
最初いくらささみを茹でたって、
あのね、遠藤哲也すっごい体を気にしてて、
すごいでもバキバキの体
ですよね。めっちゃいい筋肉してるんですよ、
うん、
で素晴らしい。それはやっぱり彼が節制してるからね、
うん、
やっぱささみ茹でたやつをタッパーとかで食ってるんですよ。
あ、
肉だけと か,
な, んかなんでそんな嫌な顔してるんです
か？
素晴らしいことだと思います。
偉いんですよ。
偉いですよ、ね、
偉いんですよ、でもいくらささみを茹でたって、うん、
話の相手はピジョンだけ。
話の相手はピジョンだけですよ。
なんでハトしか喋り合い
ない。ピジョンってのはハトなんですよ、英語で。これはね、あの、遠藤の自伝的要素を入れてみました。
ああ、そうなんだ。
タケちゃんもやっぱ自伝的要素なんです
よ。そうですね。
遠藤は、あの、高校生の頃友達がいなくて、ハトしか友達がいなかったんで。
ギャー本当ですか？
いや、わかんない。本当ですよ。本当だと思いますよ。
そうだった。ね、まだ悲しいのは続きます、
ね。
はい。亀に、名前すら、うん、つけられぬ。
もうね、遠藤亀飼ってるんですよ。
亀飼ってるんですか？
亀飼ってるのに。亀の名前を聞いたんですよ、俺が。
なんていう名
前、まだつけないですって言われて。
まあまあ立ってるのに。
そう。
そうなんですか。うん、
まあでもね、やっぱね、遠藤は、やっぱこう、亀を飼ってるってとこで、ロッキー・バルボアと一緒なんですよ。
そうですね。エイドリアンが飼ってますもんね。
クリードでこんな大きくなっちゃって。もう亀が
最初なんかほんとちっちゃい亀が水槽の中に 2,3 匹いたぐらいだったのに、
ネバーエンディングストーリーみたいになっちゃって
そんな大きくない
金魚も飼ってますけどね、ロッキーは
本当、
はい、モビーディックって名前だったはずです、
モビーディックはでもなくなっちゃったんだろうな、
多分、まあ、そう
確かにいます
ね。亀はやっぱ長生きだからな、
クリードの時大きかったですか
ね、うん、だってエイドリアンのお店で買ったから、
あ、まだ僕クリード見てないや、そうだ、ロッキーザファイナルでもかなりでかかったん
ですよ。でかかった。
クリードでも出てくるんですか？
出てくる。
あ、そうなんですか。見なきゃ。
ぜひ
見ます。
クリードいいよ。
クリードいいんだ。
クリード見ると、
カエルちゃんクリード見た？
ロッキー3が上がる。
見てない。
まずだってカエルちゃんアポロ見てないんじゃない？
あ、
だからアポロも分かんない。
ロッキーを見てないんだ。
見てない。
そう、アポロ。
羨ましいね、カエルちゃん。だってこれからロッキー見れるんで、俺たちも見てて。
すごい。
鮮度がない。これからロッキー見れる、
うん。いや、もう何度も見ますもん。
でもね、俺はやっぱロッキーズファイナルが好き
だ。うん、私も好き。
すごい良かったです、
ね。もう見て。
見ます。
なんなら俺はロッキーより好きだからね。
あ、そうですか。
ロッキーズファイナルは。
へえ、そう
です。なんか最近調べたことに、とこによるとですね。
調べた
と。ロッキーの監督、ジャンジー・アビルドセン、はい。なんか嫌な人だったみたいで。
あ、そうなんですか。
はい、バート・レイノルズの自伝で読んだんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、だから、俺はもう、ロッキーズファイナル。
じゃあ、ファイナル。
ワンの印象悪くなりましたね。
あ、監督の、はい、あ、そうですか。で、最後。俺の名前は、徹夜です。
これもまんまです、ね。
もう、
亀に名前は付けられないけど。
うん、
俺の名前は哲也ですから、
うん、なるほどなるほど
っていう、なんていうか訴え、
なるほど、
これだけハトしか友達いないし、
うん、
亀しか、亀に名前も付けられないけど、
うん、
俺にも名前がある、
なるほど、
俺の名前は哲也です。
そしてその後福田博選手による語りが入ります、
ね、これはね、ちょっと待ってボブちょっと待って、
ちょっと待ってボブ、
さっき歌の中で風を吹かしてた、
うん、
風を吹かしたけどやめてくれ、なぜなら俺は痛風なんだ
はぁーってなりますかね、みんな。
これね、痛風っていう病気は、風が吹いただけでも痛いって呼ばれてる病気なんですよ。
うんうんうん、
で、ここで一番最初のね、 下げろよ尿酸値につ
ながる。ああ、そう、そこで全部回収されるわけですね。
これはね、尿酸値っていうものが高くなると痛風になってしまうんですよね。
うん、
だから下げとかないと、
うん、おしっこが酸っぱくなっちゃったってことですか。
多分ね、その感じの読みで言えば、ね、違うんだとは思えんだけど、ね、多分そうだよ。
そうですかね。アントンさんは痛風にはなってたことないんですか。
私大丈夫です。
大丈夫大丈夫なんですか。
はい、あの食生活、あの
節制してるから、
はい、暴れてないんです
。素晴らしい、冗談ねえじゃん。やっぱ
福田さんやっぱすごいですね。ただね、私ねここ数日、うん、右の足首が痛くてランニングができなくなったんですよ。でこれ
それはね、大丈夫、
大丈夫ですか。
指先だから痛風が痛い。
あ、ですよね、うん、で私ちょっと足首痛いんだっつって湿布貼ってんのを竹下くんがこの部屋来てた時見たら、痛風やっつって僕脅すんですよ。悪い形ですかね。
この体型で痛風じゃない、中風って言っちゃったけどさ。
それなんないですよね。
中風、絶対中風にはならないから。
ならないですよね。
ならないよ。
だから私もちょっと今ビ
ック。カエルちゃんもならないから安心して。
安心します。じゃ
あ。ただ油断はしちゃダメだよ。
そう。
あの魚卵ビール。
魚卵ビール。
その辺をね。
でも好きなんだよな、そのあたり。ちょっと怖いでございますが。で、福田さんの語りの後に本田さんが入ってきて。
おい、ボブ。おい、聞いてくれよ。
聞いてくれよ。
ブローイン・イン・ザ・ウィンドって、うん、立派な曲はあるけど。うん、風が吹いたら困るやつもいるんだぜって。答えは風の中にあるかもしれないけど、うん、その答えが見出せる風によって苦しむ人間もいるんだ、
うん、
っていうことを言いたかったんですけど、噛んでうまく言えなかった。一発撮りだったし、
一発で撮ったから、ね、
俺の部分だけ歌詞決まってないし、適当に言わなきゃいけない、う
ん、しかもこれすごいでしょ。曲作ってで初めてみんなで一緒に歌ったのがもう録音されてるんですよ。
そうですね。
これまあ聞いていただいてるのはその DVD に収録される映像から音声を、うん、抜き取ったものを聞いていただいてるんですけど、これも鮮度抜群のものでございますから、ぜひ DVD で映像付きで見ていただけると、もうみんなパン一で歌ってますからこれ、
ね、超見たい。
素晴らしい
です。やっぱこう最初にボブが登場して、
ね、
福田の痛風があって、答え合わせが行われて、
そうなんです、
行こうぜ。でもう一回サビで、
イエス、
なんで尿酸値下げろって言ってたんだろうって納得できるわけね。
下げろよ尿酸値、
上げろよデッドリフト、
下げろよデッドリフト、しけ込み体勢、ハッピーモーテル、テツテツテツテツ、
ここだけは
沈めるシャバイアツ、
おっぱい
飛び出せテステコ、
おっぱい入れたかった、
フォーモアレープス、ハッピーモーテル、
好きなかもしれない社長。
そして最後にだけこの言葉が入ってます。プロレス。
これはね、なんか4文字言葉を当てはめてくださいってシャイちゃんが言って、
うん、そうなんです。
最後に、
どうしても4文字言いたかった、
4文字、一番好きな4文字何かなっつって、みんなずっと下ネタ言ってたんだけど、最終的にはプロレスだなっていう、
いい話、やっぱプロレスだなっていう話でございます、っていうことを踏まえて、もう一度このフォーモアレップスをお聞きいただこうと思います。
聞いちゃうんだ。
我々の解説付きで、お聞きください。ではアントさん、改めて曲紹介をお願いいたします。
アンビモータルでフォーモアレップス。俺はやっぱりバートレイノルズが好きだな、
好きだな。
ワン・ツー・スリー・ゲ
ッ、あげろよ尿酸値、あげろよデッドリフト、
いつ
か引き込みたいってハッピーモーテル、
やっぱりなんだかんだ、
はい、なんだかんだ、飛び出せテスティコ、
テスティコって言ってもあんまね聞き慣れない言葉だ。
そうそう、いつもそうでしょ。
そうだね、
やらせ
ない。そう、キッズってもっと曲に入っていいと思うんですよ。
飛び出せカマキンって言ってるわけじゃないから。大丈夫
大丈夫、
引っ張ってくれカマキン、
大丈夫
なわけじゃない、
大丈夫。
いやいやいやいや、
大丈夫、
そうだね。
ちょっと竹下のソロ
聞いてもらえます。そんなドヤ顔で言われてもさ、
竹下のソロ聞
いてもらえます。竹ちゃんね、じゃあいいんですよ。
歌うまいですね。ボラボラだ、フォークソング向きの声です。そしてアントさん、
悲しいわね。
いいですね。
ところで人間って一体どれだけ歩いたら人間って呼ばれるのでしょう。ボブは後悔した。ハイジェーン、これね、俺ね間違えたんですよ。
何を言って
た。ハイジェーンって言っちゃった。風の中さ、人の名前、ジョーンの間違いだったんですよ。
なあ、
ジョン・バイズのことだったんですよこれ。
そうなんですね。じゃあ今度またちゃんとレコーディングするぞ。
レコーディングする、間違えて言っちゃって、
そんな裏
自分で書いた、あのホワイトボードで書いた字が汚す
この安藤さんのワン・ツー・スリー・エーがいつ来るかで僕ビクビクしながらギター構えて
る。なるほど。シャバいやついるんだよ、いっぱい
いるんですね、うん、
カエルちゃんシャバやってる？
本当。カエルさんの知り合いでもいる。
シャバいテコンドーするやついるでしょ。
シャバいテコンドー。
お前のテコンドーファッションじゃねえかみたいな。
テコンドーファッションに使うやついます
か？いやいるよ。
合コンとかで女の子がテコンドーやってるっていいなって思います
か？でもモテたくてテコンドーやってるやつがいる。
あ、いるのか。シャバい。そうです。これの
名前はシャバい。
シャバい映像作るやつとかいるのよ。
いるよな。い
ますね。
そうです。
ボブ、ね、
これ福田さん、
ね、この曲のねいいとこで、ね、福田歌う前に一切歌ってないと。
そうそうそう、一番歌うまい人がこの普通に怒るだけです、ね、ボブに怒ってる。
ボブ分かったか。こいつは痛風なんだよ。
アントさん痛風の言い方かっこいいですね。痛風なんだよ。
これは
セク
ス。これが世界
じゃない。やめろと噛んでるんですけどね。
聞いたか。
かっこいいですよね。普通の歌手だとちょっと間を置いてもうちょっとワンツースリーイエーを言うんですよ。やっぱ熱量上がったまま多分一小節早くワンツースリーイエーからさ、安藤さん
の
かっこいい。
あれは福田の通風の下りからやっぱ一気に行きたかった。
うん、なる
ほど。盛り上げて曲の展開がねめちゃくちゃにしちゃったからなかなか難しくて、
これ多分バンドでやったら本当にどのジャンルにも入らない曲だと思います。いろんなテイストが入ってます。途中フォークソングもロックンロールも入ってるし、ジャズも入ってます。曲は基本スリーコードで作ってます。
バート・レイノルズ入
ってます、ね、
おすすめはね、まず最初にバート・レイノルズって言われたらね難しいんだけど、なんか監督したシャーキーズマシーンっていう刑事ドラマ、刑事映画がいいんですよ。アコラジックのね。
ピザ食べ放題。
それシェイキーズね。
ありがとうございました。ハッピーモーテルでフォーモアレップスでした、アントンさん。やっぱ改めて聞くといい曲ですね。
そうですかね。
とても素晴らしいと思います。ぜひ DVD でチェックしていただきたいと思います。
映像付きで見たいですね。
映像付きでぜひパンイチの男たちが歌っておりますので、ぜひぜひゲットしてください。
テスティクルも飛び出したかもしれないしね。
そうですよ。こればっかしはちょっと内緒でございます。映像を見てなんででございますが、ありがとうございました。では一度、コマーシャルをお聞きいただきましょう。
アコラジお聞きの皆さん、お元気ですか？2億万年に1人の逸材、竹下幸之助です。プロレスラー竹下幸之助の強さの秘訣は離乳食から食べ続けているつくねにあります。ぜひそのつくねを僕の両親のお店、焼き鳥大吉千島店でご堪能ください。名物おかみと美味しい焼き鳥があなたのお越しをお待ちしております。お店の詳しい営業日やアクセスは焼き鳥大吉千島店で検索してみてくださいね。大吉の焼き鳥食べてデッドリフト200キロバンバン上げたったらええねん。
瞳を閉じて平井堅。ラジオネームアマシットさんからいただいた細身のシャイボーイがお父さんと仲直りする方法。お父さん、ジャーゲジョージ単独ライブのタイトル、来年の話をしてご機嫌を伺うっていろいろ怒られるよ。せーの、
細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。
さてアントンさん、
はい、
すごいリラックスして見てくださっている
んです
。ありがとうございます。アントンさん、実はですね、隣にいる楓さんっていうのは、はいはい、ラジオパーソナリティになりたくて、今大学2年生、たけちゃんと同い年でございますけれども、その修行ということでこのアコラジに来ているんですが、
はい、
来てくれている時は、その修行の一環として毎回フリートークをしていただいてるんです。
はは
ぜひ今回、アントンさんがゲストではありますが、
はい、
楓ちゃんのフリートークを一緒に聞いていただきたいと思います。
わかりました。
では楓ちゃんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回何をお話になるんですか？
今回ですね、アントニオ本田さんは、プロレスラーの方ということで、ちょっと私はテコンドーをやっているので、ちょっと近いのかもしれないなということで、ね、テコンドーの話をしたいなと。
格闘技つながりでテコンドーの話を、
うん。そうなんです。私はテコンドーを始めたのは、2年前、大学に入ってから、部活動で始めたんですけど、
うん、
もうすぐ黒帯が取れるというところまで練習をしまして。
やったね。
そうなんです。やりまして。でですね、今、一番練習していることが、ライダーキックなんですよ。
あのちょっと待って、それさ手本の技に入ってんのかライダーキックは。
入ってます。一応あの飛び横蹴り、うん、横蹴りっていう片足で、
アズノンアズライダーキックね。
そうそうそう、
飛び横蹴り AKA ライダーキックね。
そうそうそう、
安心したおじさん。
で、まあ、あの4月に、ね、入学式があって新入生が入ってくるということで、うん、もう我がテコンドーがたくさん。
安心したおじさんって何
何を言い出すんだと思って、テコンドー関係ないじゃん。
あれなのかと思いましたよ。この子あれなのかと思いました。
やめなさい。
ちょっとあれかもしれません。
どれですか。
でライダーキック練習してる。
そうそう、4月に新入生が入ってくるので、ね、新入生なんかライダーキックできたとか割ったらかっこいいかなと思って、
う
ん、
それはね、後輩からモテようという。
モテたい。
どのライダーを。
そこ重要ですよね。一人一人違います。
いやでも参考にしてるのあるんですよ。私
は
名前忘れちゃったんですけど、ただあの部活の主将の男の子、うん、ライダーは色ないやつ、うん、
ライダーの色はない。
あのね、もう多分ね、ライダーのどの仮面ライダーじゃなくて、先輩のライダーキックを参考してるみたいな話なんだよ。
あ、違う。
おい、そうだって言えよ。アントンさんが助けてくださってんだから。
違った、ごめんね、俺分かった。
テレビの、なんかなんとかライダーを参考にはしてるんです
けど。どのライダーなんですか。
忘れちゃった。
どのライダー
だ。いっぱいあるから分かんないじゃない
ですか。いっぱいあるから分かんない。
信じればだから何色なんて聞
く。もうアマゾンでいいよ、アマゾンで。アマゾンでいいよ。アマゾンでいいよ。
で、そのライダーを参考にしてやって。
そうなんです。私は初めてライダーキックやったのは実は年末に一回やってるんですよ。
年末に初キック。
そうなんです。
面白い文章
だ。私が初めてライダーキックをやったのは年末でした。
どんな話や
ねん。2015年の。
これ国語の作文だったらすぐテキになってくる。
12月の末ですね、2015年の。うん、に、黒病を取る審査の一つに、うん、まあ、板を何種類か割るっていうのがあって、その最後の種目がライダーキックだったんですけど、で、
ね、それ種目名はさ、ライダーキックじゃないでしょ。
応援はしているの。
テコンドーでライダーキックなんていうの。
飛び横蹴り。
飛び横蹴り、はい、
でもまあみんなね、あ
のライダーキックって言っちゃってる。
言います。
言っちゃってるんだよ。
まあ、ライダーの方がかっこいいんで響きが。
そ、
はい、でその時は失敗しちゃったんですね、
うん、
あの人が4人ぐらい、
丸まって、
そうです、丸まって並んでるのを飛び越えて、
うん、4人飛び越えるの。
そうです、4人飛び越えて、
4人丸まってるのを飛び込めるの、
はい、そうです。
結構飛ぶね。じゃん、
結構飛びますね。
失敗したら大変
そう。でもなんか下にいたのがうちの大学の後輩の男の子だったんで、まあ、なんか最悪踏んじゃってもいいかなと思って、うん、まあまあ、まあ、怒れないでしょって思って、
うん、まあご褒美みたいな。
でその前に一応練習もしたんですよ、部活で、うん、マットとかでこうミット何個分ぐらいかなっていうので置いて、うん、距離測って人は下に置かずに、うん、ミットを蹴る練習したんですけど、うん、私一回も成功しなくて練習の時、う
ん、じゃあなんで本番に臨んだんです
か。そうだよ。
いや、うん、割らないといけないんで一応、
う
ん、
なるほど、
なるほど。
で本番人がいて、
ちゃんと下の子には言ったの、私おそらく無理だよって。
言ってないです。
言ってない。悪い人だ、
ね、でも私はもう無理だと思ってたんで、あんまり助走もつけずに、うん、タタタッと行ってピョンと飛んだら意外と飛べてしまって、
うん、あ、そうなの。
なんかいざ下に人がいたら多分もう落ちちゃいけないっていう気持ちがあったのか、意外と飛べてしまって、うんうん、飛びながら、あ、どうしよう、飛べちゃったと思って、はあ、あ、どうしよう、どうしようって思ってたら、足がうまい方向に出せずに、うん、そのまんま落っこちて、
テスティクルに。
には落ちてないけど、
なんで砲丸狙って蹴るやつ。
飛び出した。
どうなんですか。
テスティクルが。
飛び出してない。
アントンさん。
はい、ごめんなさい。
二十歳の裏裏。
よかれと思った。
若き助け舟として。
ごめんなさい。
うん、まあまあ、
あら方向に落ちちゃった
んだ。そうそう、落ちてしまって、その時すごく悔しかったんですよ。これ飛び越えられるんだったらもっとちゃんと助走つけたり、ちゃんとこうしっかりね、こう飛び越えるぞ蹴るぞって気持ちでやれば絶対できたなと思って、
うん、そうやな、覚悟があればね、
うん、そうなんですよ。ただそれ審査なのでもう一回はできなくて、
うん、そりゃそうだな、
そりゃ そんなうまい話ないです
そうなくて、で、あ、悔しかったな
って。室谷さん、楓さんに恨みかなんかあるんですか。
初対面なのになんかすごいやっぱり強い。
年下の女の子に強く出たい感じなの。
そうだ、う社会の荒波にママ揉まれてるから、
さっきからね、聞いてりゃね、
何ですか、
何ライダーなのって聞いて
るから。ライダーない。
それはどっちかっていうと、森谷さん悪くねえすか。
わかんない。でも、あんだけライダーを乱発する、石の森プロも悪いと思うよ。
それはいろいろある
んで。石の森プロを敵に回そうとは、おそらく楓さんはしてませんけど。
翔太郎先生は悪くないと。
翔太郎先生は悪くないです。
で、何の話だったっけ、
ライダーキック、ライダーキック。で、審査の時は、まあ、板を割れりゃいいっていうので、あまり形を気にして練習とかしてなくて、とにかく飛び越える練習だけをずっとしてたんですよ。なんですけど、まあ、 ね、悔しくてリベンジしたいなと思って、
リベンジオブダッセイス、
はい、
スターウォーズ、リベンジはいいよね、
スターウォーズ分かんないから全然分かんなかった、うん、でリベンジしたくて、で4月に新入生入ってくるから、その時にやりたい
な、狼さらばとかね、
あそうだ
ごめんなさい、
ね、うん、ごめんなさい、
週のドミノマスク、
うん、見ました見ました
宣伝した宣伝した、
うん、その新入生が入ってきた時に、うん、じゃあリベンジする機会があるから、うん、その時に向けて練習しようと思って、うん、まあ首相の男の子とかをいろいろ教わりながら、
首相の男の子にいろいろ教わりながら、
何を教わってんやちくしょうね、
テストくるテストくるよ
これが
今度
左の方が大きいんだっていう、ね、
で今度
やめなさい言ってんすかシャイさん、
ごめんごめん
でもテコンドーってやっぱね、
はい、
響きがやっぱね
何
アンツンさんも何言ってんすか
ごめんごめんごめんごめん、
もう男の子と練習してんだ首相の男の子に
そうです、みんなに教わりながら
教わりながらね、うん、大事だわ大事
で、ただその時最初に練習した時はあまり形は意識してなかったので
形は意識してなかったんだ、
綺麗にちゃんと
綺麗にちゃんと
名前忘れたけど、
名前忘れたけど
仮面ライダーの、うん、参考にしながらちゃんと、あの仮面ライダーは足を蹴り足を伸ばして、
もう一回
蹴り足を伸ばして、
蹴り足を伸ばして蹴らない方を抱え込んで、手は蹴り足の方は添えて、反対の手は顎に添えて、綺麗な形で打ってるからそれを参考にしようという、うん、なんだろうな、
わかるよ、
わかる、言ってること
非常にわかる、ひらがなのへの文字みたいな、横から見ると
蹴り足がへの先
っぽの、そうですね、みたいになってる形でしっかり蹴ろうっていうので練習していって、うん、で何、まあそうですね、女の子、
ちょっと待って、おそらくおじさんたちがちゃちゃ入れ続けたせいで、
ごめんね、
楓さんが話の骨格を忘れてますね、
こういうのパワハラっていうのかな
そんなことないです、そんなことないです
ラジオパワハラ初めて経験しました、
であの結構女の子って試合中とか練習の時もそうなんですけど、あんまり飛び技を使わないんですよ、
女の子って試合中飛び技使わない
んだ、疲れちゃうから
疲れちゃう、
そうそうなんです、
疲れあれちょっと大怒りになってますか
全然穏やかな気持ちですよ、
ああそう
で疲れるからあんまり、ね、普段いやあの練習しないってことが多くて、なんで結構苦労するんですよ、今全員部員全員で練習してるんですけど、うん、なかなかやっぱり男の子は綺麗にパッと飛べても、うん、女の子だとこう普段やってないせいかこう踏み切り方が分かんなかったり、うまく足が抱えられなかったり、ちょっと怖いっていう気持ちがあったりして、うん、ただまあ私はもう一回飛べてるし大丈夫だと思って練習していて、でそれと一緒にのライダーキックと一緒にもう一つ飛び技をじゃあ習得しようと思って、うん、せっかくこんなにたくさん飛ぶ練習してるんだからと思って、うん、後ろ回し蹴りっていう蹴り技があるんですけど、なんだろう、どう説明していい、
ラウンドハウスキックのこと、
ね、あの違うんです、
お前友達かお前
いいんだよいいんだよ、おじさんが若くなったような気になるからさ、錯覚に陥るから同級生的な感じで話して
やめろ、
ごめんなさい
ねじゃねえんだ
何だっけ、あの
後ろ回し蹴りでしょ、
そうです、あの後ろ横蹴りだと多分そばっとっていうんですけど、それを回転しながら体を回しながら、
分かる分かる分かる、
その足を伸ばして、う
ん、チャックノリスが得意なやつでしょ、
うん、蹴り技があって、
チャックノリス、
それも練習しようと思って、うん、今ですね、いろいろあのよくサンドバッグがあるじゃないですか、あれがうちの体育館
に、うん、よ
くはないよ、うん、俺も1年ぐらい見てねえもん、
うちの体育館にあの3つぐらい練習場にテコンドー部の置いてあるんですよ、ですそうなんです、重さがちょっと違うやつがあって、一番軽いやつで今ちょっと蹴り技を試しているところでして、うん、ちょっと蹴れるようになったら、
君はね、はい、ドルフラングレン見た方がいいよ、
あ、そうですね、
おすすめ映画
ドルフはね、いいサイドキックやね回し蹴りを打つ作品があるんですけど、まあ数多くある作品の中でもそういった蹴りを出す作品は本当に少ない、
はい、おすすめするんだろ
うな、なんだろうな、難しいな、やっぱリトル東京殺人家かな、
リトル東京殺人家もう
ちなみにコマンドの監督が撮ってるから、ちょっとテコンドーに響きも似てるし、
コマンド
テコンドー、ね、
あとはね、最終的にあの日本刀の日本人とドルフが戦う場面とか結構参考になると思うよ、
そう、なんか今年ちょっとテコンドー頑張りたい年で、うん、そうなんです、今挙げたライダーキックとかと、うん、後ろ回し蹴りの、 あの飛ぶんですけど、飛び後ろ回し蹴り、 とか、まあ、いろいろ飛び技も習得して、ちょっと今年11月にある全日本大会を狙って頑張りたいなという年なので、ちょっとその映画も参考にしつつ練習していきたいなと思います。
リトル東京殺人家はね、
リトル東京殺人家、
いいドルフがいい加減な日本語とか喋ったりする。
あ、そうなの。
結構いいよ。
じゃあ私もいい加減な日本語で。
ありません。
じゃあ楓さんは、はい、本当にじゃあ今年頑張ってください。
頑張ります。
黒帯をまず取ると。
そうです、うん、もうちょっと試験が残ってるので。
取って、
うん、
取って頑張ってください、はい。応援しております。では一度コマーシャルに参りましょう。
シャイ、細身のシャイボーイ佐藤孝義です。現在細身のシャイボーイのアコースティックラジオでは番組を支えてくれるスポンサーを募集しております。スポンサーになってくださった方には素敵な特典をご用意。 CM 制作、アコラジ収録ツアーご招待、特製シャイ色紙プレゼント、この中からお一つお選びいただけます。詳しくはアコラジのホームページをご覧ください。皆様からのご応募お待ちしております。
愛知県ラジオネーム、知れば迷い、しなければ迷わぬ恋の道さんからいただいた、細身のシャイボーイがお父さんと仲直りする方法。お父さん、いくらウルード氏が4年に一度だからってカレンダーをバックに自撮りするのはやめておくれよ。せーの、
細身のシャイボーイのアコースティックラジオ。
ズレズレなるままにアコラジライフ。ズレズレなるままにアコラジライフ。このコーナーではアコラジっ子からいただいた日々の生活にまつわるお便りやふと疑問に思ったことなどを紹介してまいります。楓さん、
はい、
ね、アコラジっ子からたくさんお便りが来ておりますので、うん、読んでいってみましょう。5つ目、こちら東京都のラジオネームもっこりさんからいただきました。アントンさんに質問です。
はい、
アントンさんがアントンさんが好きなジャッキーチェンの映画は何ですか、教えてくださいって聞いてます。
俺ね、ジャッキーチェンの映画ってねあんま見たことないんだよね。
これはそうなんですか、うん、
それはほらちっちゃい頃テレビやってる、
うん、はいはいはい、
ジャッキーの映画とかはまあ出て、はい、プロジェクト A とかは好きでしたけど、うん、そんなにね、ハマってないんですよ。私どっちかというとブルース・リー派だったんですよ、ね。
あ、そうですか。
似てますよね。
何が
私が
シャイちゃん、あの、ブルース・リーにも似てるし、クエンティン・タランティーノ監督です。
そうそう、そうなんです。
あ、新作が公開されるようで。
新作
ザ・ヘイト・フル・エイトな、
はい。僕が監督したんじゃねえから。
見どころを教えて
くださいシャイちゃん似てるだけだから。
似てるだけだ。
似てるだけだから見どころとかわかんないだろう。よかった、すごいよ。
続いてこちら東京都ラジオネーム中水園さんからいただきました。シャイさん、笠倉さん、楓さん、ゲストのアントンさん、シャイ、
シャイ、
シャイ、
シャイ、食い気味に行かれるんですよ、アントンさん。今日は相談があってメールいたしました。
なんだい？
実は家の近くのレンタルビデオ店で、大好きなミュージシャンがバイトをしていることを発見してしまいました。そこで相談ですが、私はファンとしてバイト中に声をかけたり、あるいは次に会った時などにどこそこで働いてるの見ましたよなどと伝えるべきでしょうか。私も何度かライブの時にお話はしたことがあるのですが、さすがに顔は覚えられていないのではと思っております。一応それを確かめるためにエッチな DVD を借りてみましたが、案の定気づかれている感じはありませんでした。エッチな DVD を借りにくくなるので挨拶しない方がいいかなと思うのですが、顔を合わせて何も言わないっていうのも気まずいので悩んでおります。どうすれば良いでしょうかという。
男性ですか？
相談が来ます。おそらく男性なんじゃないですか。ちょっと分かんないですね。
その男性が男性に
送ってきてくれてるのは男性。
まずは、ね、そのミュージシャンの好きなジャンルの AV を調べて、
うん、調べたら分かりますか？
分かるかもしれない。ツイッターとか分かんないけど、そのミュージシャンの名前、はい、スペース、うん、好きな AV 嬢とかで検索かけたり
して
それだとして借りるときに店員さんが私もこの人好きなんですよねとかないでしょ。
いや、なんかやっぱそういう感じで距離を縮めた方がいいかな、うん、まあ、その人の好きな映画とかでもいいんですよね、それを調べることが可能なら、
なるほど、
はい、
だったらいいかもしれない。なんか私の場合は、まあ、私今バイト辞めてしまいましたけど、バイトやってる時って、うん、バイトやってるのってできれば僕はラジオだけ音楽だけで暮らしたかったわけですよね、うん、 の多分このミュージシャンさんもバイトしてるのはおそらく自分のやりたいことがあって多分バイトをしてると思うんですよね、うん、なのでおそらく私だったらあまり話しかけてほしくはないんです、ね、
そうだな。
もしかしたらその相手側も気づいてるかもしれないじゃないですか、
うん、そうだね。
それで気づかないふりをしてるかもしれないので
話しかけてほしくないなって思ってるかもしれないな。
私だったら嫌なのだから、うん、そこはあの、うん、軽く会釈すらもせずに、うん、全く知らないでいるっていうのが愛なんじゃないかなって私はちょっと思う。いいですか村井さん、何でしょう。
これ聞いて思ったのが、
これ聞いて思った
質問、あの相談、もっとさ、あの自分本位にというか、そもそもレンタルビデオ屋なんですから、エッチなビデオが借りづらくなっちゃうかもって挨拶したら、じゃあ挨拶すんなと思いましたけどね。
伐採したな。
エッチなビデオ借りに行く場所でもあるんですから、
う
ん、
そうね、
それそんな場所ですから
って考えると、双方にとって
エッチないのが一番だ、ね、
エッチは話題ですよ。エッチかしか
ならね、エッチ選びますもん ね、はい、ね、そうですよ、そう思います。ということで
シェリフ正しいかもな、
うん、正しいと思う。
というわけで君に対する答えは、
答えは
H or die。
わかりました、ありがとうございます。さて安藤さん、今週安藤さんが来られるということで、はい、メッセージテーマとして最近一番ハッピーだったことっていうのがメッセージテーマで募集しておりましたので、はは、安藤さんは最近一番ハッピーだったことなんでしょう。
あのね、なんだろうな、あのね、俺はね、一番ハッピーだったことはすごい評価が、うん、一般的評価が低かった、あのトランザム7000っていう映画の続編、はい、トランザム7000対激突パトカー軍団っていうのがあって、はい、それを見たらすごく面白かった。
すげえタイトルですね。
はい。本当すごいんですけど、でも本当にトランザム7000が激突パトカー軍団と激突パトカー軍団と激突する話なんですよ。
すごい。あ、そうなんですね。
で、タイトルに偽りました。ざっくりとしたあらすじは、バートレイノルズ
が、トランザム、その
バートレイノルズとスノーマンって相棒がいて、はい、トラックの運転手なんだけど、はい、俺がトラックであのゾウさんをね、うん、ゾウさんを
パオーン
あのテキサスに運ぶっていう話なんですよ、はいはいはい、その間にゾウさんが出産しちゃったりとか、俺はまたね面白いんですけど、めちゃくちゃ評価が低かったんですよ、もう調べたら、俺がね、あのね、バート・レイノルズが昔トランザム7000パート1で、はい、伝説的なねドライバーとしてね、はいはいはい、アメリカのちょっとヒーローなみたいになって、うんうん、パート2ではでも失恋して、はい、もう叫びたりの男で出てくるんです。それを友達のスノーマンがね、こういう仕事もらったからもう一回やろうぜっつって、やるかっつって、で失恋相手の子も呼んでパートナーとして、
おいおいおいおい、
特訓するんですよ、そのもう一回ドライバーとしてね、はい、まあ、違法運転のドライバーなんだけど、うん、その特訓が面白くても、あのなんか突然こう特訓のシーンになって、競馬のなんかこうスタート位置カパカーって開く、馬がパカパカーって出てくるの
なんかガシャンコンってなるんで、
急にパカーって馬が開いて、どんどん馬がバーって走ってくるんじゃん、最後の箇所パカーンって開いたら、バートレイノルズがブワーって走ってきて、馬と一緒にバートレイノルズが全力疾走。そんでどうなるかと思ったら、バートレイノルズが勝つんですよ。
すごい、何勝った。
はい、その特訓シーンを見て俺はね、これは傑作だなって思ったんです。それがね、やっぱり最後まで見て確信に変わった、幸せだったな、あ
れは。それが最近一番ハッピーだったこと。
あの、ね、馬と一緒に走るバートレイノルズスローモーションで、パカパカパカって馬がなんかゲートが開いたら、一緒に端っこからバートレイノルズがパカーって開いてスローモーションで走るんですよ。そんないいもん見れるんだと思って、うん、
あ、いや、それが最近一番ハッピーだってこと、ね、あの、
なんていうか、うん、全体として、うん、その名作かどうかっていう時に疑問が残ったりしても、うん、ものすごい好きなシーン、すごいシーンがあると、うん、なんかそれだけで幸せな気持ちにはなりますよね、
う
ん
う
ん、
そうなの、そうなの、
あれいいですよね、うんうんうん、
ということで、こちらね、1通目のメール、ハッピーだったこと、これ馬関係でございますね。栃木県ラジオネーム最速の変態さんからいただきました、うん、細見さん、笠倉さん、楓さん、ゲストのアントーニオ本田さん、シャイ
シャイ、
今週のメッセージテーマは最近一番ハッピーだったことですが、うん、私のハッピーだったことは競馬です。実は先週の日曜日、東京競馬場で行われた G1 レース、フェブラリーステークスの万馬券を的中させました。
おお、
最も配当は160.1倍、つまり100円買ったとしたら16,010円の払い戻し、
すごいじゃん、
すごいですよ、
とあまり良くなかったのですが、
良くないんだそれ、
だから万馬券の中ではじゃないですか、
はあ、なるほどね、
レース展開が読み通りに決まって大層気持ちよかったです。
巻き場を
アントニオ本田さんはギャンブルはおやりになるのですか、教えてくださいと言ったら、
ギャンブル一切やらないんですよ。
うん、やらないですよね。
るんですか。
でもね、例えばそのスプリングステークスですか、はい、何ステークスですか、
フェブラリーステークス、はい、
その、はい、まあ出走馬の中に、はい、バートレイノルズがいたとしたら私はね、バートレイノルズにね、
ありがにつぎ込んで
100万ぐらい、つぎ込みますよ、そんな
これ
それぐらいいい映画でした。
もう一回タイトル教えてもらっていいですか。
トランザム7000対激突バトカー軍団です。
すごい
タイトル。
一作目もなかなかのんきでいいです。
ああ、そうですけど、ぜひ見てみたいと思います。続きましてこちら、京都府ラジオネーム、焼き石にオリーブオイルさんからいただきました。シャイチー。シャイチー。
シャイチ
ー。
今、可愛い女の子とご飯に行ってきたところです。ご飯は超美味しかったし、会話はめっちゃ楽しかったし、最高にハッピーだよーという、胸クソ悪いメールが届きました。
うんうん、あのね、
リスナーに下打ちするのやめてください。
沈めろシャバいやつ。飛び出せテスティクル。フォーマーレップス、ハッピーモーテル。
ああ、じゃあちょっと沈めておきます、私
は。俺はこのね、彼のまあメールを聞いて、俺もデッドリフトを上げる気満々なん
です。あ、すごい。逆転の発想ですね。
逆転の発想ですよ。
下げるやつがいたら上げようっていう、ね。
そうです。
っていう点では、もうこの、焼き石の。
いい刺激になってありがとう。
いい刺激ありがとう。
うん、続きまして。シャバかったけどね。
シャバかったけどな。うん、続きまして、静岡県二十歳の女性、ラジオネーム、大町さんからいただきました。うん、最近あったハッピーなことは、大森聖子さんのワンマンライブに行ったら、うん、私以外に細身のシャイボーイタオルを持っている人がいたことです。うん、これがハッピーでした。
あれかな、
持ってったのは、その
仕事は持ってってはいない。
持ってってなんで嘘ついたんですか。じゃあちげえじゃねえ。
でも見には行った。
見に行ったんだ。すごい嬉しいことでございますよ、
ね。この子すごいロジックだね。
ロジック。
大森聖子さんのライブに行ったのが幸せだと思いきやですよ。
うん、それももちろん幸せだったんだろう
ね。シャイに落とすっていうのはね。
タオルを持ってる人を見かけたのが、
アコラジコなんだろうね、多分ね。
でもそれ嬉しいだろうね。
嬉しいだろうね。う、私も自分、この間渋谷で私の T シャツ着てる人見っけて、でもライブとかでは見たことないお客様だから、話しかけられなかったんだけど、すごく嬉しかった。
俺も大森聖子さんのライブに行って、もし大森聖子さんが、バートレイノーズの T シャツ着てたらお前超嬉しい。
あーっつって競馬で走ったようだよねっっ
そういうことですよね。
そういうことだと思いますね。うんうん、続きましてこちら山梨県ラジオネームコモハカさんからいただきました。細見様、本田様、皆さん、シャイ
シャイ。
最近あったハッピーなことですが、1月に TBS ラディオのバナナマンのバナナムーンゴールドという番組の検証で、日村さんの正月旅行のセブ島土産 T シャツがもらえました。震えるほど嬉しかったです。生涯でもベスト5に入るほどハッピーな出来事でしたといただきました。おめでとうございます。
これはね、なんでハッピーかっていうと、
はい、
物がレアだからだと思う。
そういうことでしょうね。
他に誰も持ってない、
うん、
こういう、ね、宝物ってね、うん、なんかあります？
私ですか。
村屋さんの宝物といったら何でしょう。
私の宝物といえば、大学時代に
勝手
に自分で作った DVD ボックスがあって、あの特撮が好きなんで、東方特撮映画の詰め合わせ DVD をパッケージもしっかり作って、なんならそれをこう外枠に収めるこう箱までボックス作って、それをあの初代のゴジラ入った中島春夫さんに、そこにこうゴジラ中島春夫にサインしていただいて、この世の中に
嬉しすぎて声がちょっとちっちゃくなってるもんな、
うん、これほぼ聞こえてないと思うんですよ。おそらく
もう一回言ったら、
私が頑張ってマイクの原因上げますけど、頑張って上げますけど、おそらくほぼ聞こえてないと思うんです。でそれほど好きだったってことですよね。
もうそれぐらいちょっと素になっちゃうぐらいに、
拾える拾える、でも
大好き
でござい
ました。
嬉しい
高性能だから、
ね、あります。
ありがとうございました。
お宅に戻っちゃうぐらいの
戻ってた
戻ってましたね。
今週ハッピーなこととってもいただきましたが、来週のメッセージテーマは笠倉いかがいたしましょう。
来週どうしましょう。
来週なんとアントンさん、この番組100回なんでございます。100回ということで、何をするかというと、過去に出てくださった方々、来週はもうパーティーでございます。ワンハンドレッドパーティーということで、
はいはい、
もう過去出てくださった方も、ぜひこれ聞いてたら、もうぜひ来てくださいということで、特にオファーもしないんですけども、この部屋で楓ちゃんがひたすら料理を作り続けるっていうですね、
うん、
パーティーをしようと思っておりますので、うん、そしてもう過去の音源とか振り返りながらですね、もう100回を祝いたいと思いますが、メッセージテーマはこちらにしたいと思います。私とアコラジ。 というテーマなんです、楓さん、うん、テーマは私とアコラジということで、あなたがアコラジでとても印象に残っていることや一番好きだった回などを教えていただけるとですね、うん、みんなでアコラジについての思い出振り返りたいと思いますけれども、ね、もちろん一番好きだった回やバントンさんの回が好きだよっていう方はもうぜひそれで送っていただければと思います、うん、もう先週だけど
送っちゃうかな。俺、うん、
アントンさん
桜だな。
アントンさんもしラジオネーム自分につけるとすれば、うん、なんて命名しましょうか。
ラジオネーム、
ラジオネーム、
あー難しいな、うん、なんだろうな。なんだろうな。
あれがいいんじゃない。
何、
一度だけ聞いたことあるんですよ、うん、あ、でもちょっとど忘れしちゃった、うん、名前ガクス
ペロペロ親方。
なんすかそれ。
ペロペロ親方は、あの、
ペロペロ親方、
学生プロレスで、はい、あのエイヤサワーをやってたんですけど、あのもっと極秘にマスクマンとして出るときに、
ああそうなんですか、
あのあんまバレちゃいけないときに、
そうですよね、
ペロペロ親方っていうリングネーム。
東京都、東京都ラジオネームペロペロ親方、
ペロペロ親方だよね。
見たらハントンさんや。
ちょっと来週ぜひメール欲しいですね。ラジオネームペロペロ親方さんからいただきました。来週はということでね、いろんな企画を盛りだくさんでございます。この100回に向けて私も新曲作っておりますし、笠倉くんは新100回ラップを作りますし、で楓さんによる100回フルコースも作られるということ で、うん、で特別ゲストもたくさんの方いらしてくれるはずということで、ぜひですね楽しみにしております。メッセージテーマは私とアコラジでございますが、では今週最後にこのコーナー参りましょう。ラジオのお悩み教えてシャイボーイ先生。このコーナーはですね、アントさん久しぶりでございますが、はいはい、うん、ラジオに関するお悩みをですね、シャイボーイ先生が一通毎週読んでいこうというものでございます。
いいですね。
今週はこちら、山形県のラジオネームベネットは静かに暮らしたいさんからいただきました。皆さんシャイ、
シャイ、
私は先日2月25日に誕生日を迎えました。おめでとうございます。今回はこんな自分を慰めてほしいのです、うん、誕生日なのに私の大好きなアルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロという番組が終わってしまうんです。アルピーのオールナイトニッポンだけじゃないんです。今年の春の改編で自分の好きだった番組が片っ端から終わってしまうんです。アルピーに至っては好調だったのに終わってしまうんです。もう死にたいです。っていうか本当に死にかけました。中学の時以来本当に死にたくなりました。でもまだやり残したことがたくさんあるので、とりあえず死ぬのは棚にあげておくことにしました。どうかこんな自分を誰か慰めてください。お願いします。誰か慰めてくれないとマジで死にそうです。お願いします。というメールが届いていましたが、
は
い
は
い、
ラジオネームもう一回、
ベネットは静かに暮らしたいさんです。あのまああれなんですよね、あのちょうど今の時期が春の向かってラジオはいろいろ番組が終わるっていうお知らせがする時に、私も好きな番組がいろいろ終わるので、心痛めておりますが、このベネットは静かに暮らしたいさんっていうのはとても有名なハガキ職人さんで、いろんな番組に送っていらっしゃる方で、特に多分アルコ&ピースのオールナイトニッポンとか好きでメールを送っていたみたいなんですけど、この3月で終わってしまうってことでございます。私はこのハガキ職人という方のことを笠倉も含めてですけど心から尊敬しておりますので、でかつこうやって私のラジオを聞いて、くれるベネットは静かに暮らしたいのことを愛してるから言いますけども、あの死にたいとかいう言葉はいい大人が言う言葉ではないですね。あの私はバカなのか分かんないですけど、よくツイッターとかにも特に女性が多いんですけど、なんかお腹減ったと同じぐらいのテンションで死にたいって書く人がいますが、私あれすごい心配になっちゃうんですよね。
俺はね分かるんですよ。
そうです
か。でもね、あの実際に書くことはないんですよ。あ、ただ言っちゃうことある。はあ、死にたいって言っちゃうことあるな。結構ある。だからなんて言うんだろうな、でもそれは人に聞こえないところで言うというか、うん、なんかこう独り言であるし、うん、なんかやっぱ死ぬって言葉はちょっと強いでしょ。
そう、私それがなんかその、うん、辛いことだからくじけそうってことの形容詞として使ってるのか、うん、本当に命を絶って楽になりたいと思ってるかの差が分からなくて、すごく心配になっちゃうんですね。
もうなんかでもスラングに近いんですよね、多分。
うん、そうなんですね。
その新しい言葉なんですよ、多分。
なんかでもそこに僕対応できてないんですよ。
うん、分かる分かる。なぜならやっぱ強いもん、言葉が。うん、
だから、本当にこのメールを 今日の朝方6時52分に届いてるんですけど、これ朝起きてからすごく心配で。
そうだね。
本当にラジオ好きな人はこういう番組が終わるって時すごく悲しくなってますから、うん、で私はとても心配なんだけれども、うん、やっぱりこのベネットは静かに暮らしたいさんはラジオの作家を目指している方ですけども、うんうんうん、だから同志として言わせてもらえればやっぱり言葉として送ったりとかは人に伝えるのはあんまりいいことだとシャイは私は思いません。やっぱりこの山形県近くには福島県もあって今放射能とかで苦しんでる人たくさんいる中で私たちはやっぱ面白いものを作っていきたいと思ってるわけじゃないですか。でもこの2月26日って今いろいろ今日、ちょうど福井県の高浜原発の4号機が再稼働するってことで関西電力の近くではデモなどが行われていますが、なんか明るくしなきゃいけないなって私は思うんですよね。そして2月26日といったら日本史的には226事件があった日でございますけれども、楓ちゃん226事件ってのはどんな事件か知ってますか？
わかんないです。
日本で昭和に起きた一番大きなクーデターでございますね。陸軍の青年将校がいろんな大臣とかを殺してしまったんですけども、結局それが引き金で、太平洋戦争が起きてしまいましたけど、それからちょうど今日で80年が経つんですよね。
え、今日で？
今日で80年です、ちょうど。
あ、そうか。2月26か。
なんかね、私はそれを思うときに、やっぱ、今平和でこうしてる中でいろいろ問題もあるけれども、この、例えば、この青年将校たちは結局、クーデターが失敗した後にいろいろ処刑されたりしてしまいましたけど、その人たちの分まで、またその戦争によっていろいろ亡くなってしまった中で、私たちはこうやってラジオができる、プロレスを見れる、音楽を聴ける、っていうのはとても平和じゃなきゃできないことだと思うんですよね。そのことを考えるとやっぱり死にたくなるって言葉はあんまり使わないでもっと前向きにより頑張っていこうっていう風にしてくれたらシャイは嬉しいなと思います。だって、もし頑張る気持ちがあるのであれば私からこのベネットさんまた今ラジオが終わって本当に死にたいと思っている人がいるのであれば言えることは二つだけできることはあると思います。例えば一つは私みたいに東京でスタジオのようなこういう家を持ってもう死ぬ気なんだから何でもできるわけですよ。例えばアルカンドピースさんが所属している太田プロに連絡して私は細身のシャイボーイと申します、こういう機材を持っていてこういうラジオを作ってきた経歴があります、編集としては私は大学院を出ていてパソコンが得意なのでこういう編集ができた2時間の番組を2年間やってきましたと、なのでアルカンドピースさんが番組が終わってしまうということなんですが聞きたいリスナーがたくさんいると思いますのでぜひ私に番組を作らせてください、曲としては私が作詞作曲できましてジングルなども作ることができます、で給料ギャランティーとしてはこういう風に出すことができて収録ペースなどはこれぐらいを予定しておりますがいかがでしょうかみたいな賞賛をいろいろ立てることがもしできるのであれば無理な話ではないと思うんですよね。だから本当に終わっちゃうのが悲しいのであれば自分の力で続けるっていうことも考えて頑張ればいいと思いますし、そこで諦めて死ぬんじゃなくて死んでしまうのであればもう一回聞ける方が嬉しいじゃないですか。聞けなくて死んじゃうなら頑張って聞く方向に努力した方がいいんじゃないかなって私思います。もう一つは、頑張って事業とか立ち上げて投資を一部とかに上場する大きな企業になってスポンサーになるかですね。そうすれば番組を持てて聞くことができますから、極論かもしれないですけど死ぬことってもっと極論だと思いますので本当に死にたいと思っているのであればプラスの方向に頑張ることを考えてはいかがでしょうかって私は朝からすごく悲しい気持ちで、シュンとしながら今日迎えましたけど、でもアントンさんのやっぱ話とか聞いてて、まあね、頑張んなきゃいけないと私は思いましたけどね。
そうなんですよね。でも、ね、やっぱ死にたいっていうのはほぼスラングになってるとやっぱ言葉のあやみたいなところがあって、うん、ああ辛いみたいな、ああしんどいみたいなことと同義になってるので、うん、でもそれをやっぱ明文化してしまうというか、そこにやっぱ責任があるっていうのはあると思うんですよね。だからまあ、なんて言うんだろうな。私も辛いこといっぱいあります。
うん、
で、私最近バート・レイノルズの自伝を読んだんですけど、はい、非常に辛いことが多いです。
はい、
あの、前妻からバート・レイノルズが持ってる全てのものを売り払えって言われたりとか、
うん、
最近の話ですよ、それ。1年とか2年前。で、まあ、226事件から80年経ちましたけど、はい、バート・レイノルズも80歳です。で、本当に心臓の手術もしたり、本当にもう体が昔のスタントでボロボロになって、でも、今私の状態は、サバイブする、生き残ることだと。
うん。
ほんで、まあ、彼は、まあ、昔は有名な俳優だったんですけど、今はその人に、演技を教える立場になって、そのアクターズスクールみたいなのをやってて、で、彼が言うには、演技を教える先生と俳優と、今どっちを選べって言われたら、私は、その、教える方のが、いいと思う。だから、あれだけ長いことやってた俳優、 よりも、一番だと思ってたことよりもやっぱ教えることってのを発見した。もともとバートレーノズってのは、その、二十歳ぐらいまで、有名なアメリカンフットボールの選手だったんですけど、これがね、車の事故で、一回臨死体験してるんですよ、あの人。それで、フットボールをもうやれなくなっちゃって、力入んなくなっちゃって。でも本当に絶望したんだって。でそういった時に、なんか恩師の人に、その芝居のクラスに来てみないか、お前結構いけるかもしれないぞって言われて、俳優になったのよ。だからね、何が起こるか分かんないんだよ、80歳になっても多分。
うん。
だからやっぱね、でバートネーズの自伝とか読んでると、本当にネガティブな状況が起きるのよ。辛いこと辛いこと。でもそっからね、やっぱりね、ポジティブなんだよね。うん、そこがやっぱね、私はね、そういう人になりたいと思うし、
うん。
本当にこう俳優としていろんな辛い目にあったけど、最終的に振り返って、最高だったって言えてる。そういった彼が私好きですよね。
素晴らしい。はい、私も一言いいですか、
はい、
最近、静かったというアプリをダウンロードしました。うん、ドラえもんの静かちゃんのね、アプリなの。静かちゃんがね、ツイッターとかに投稿する前に、最近言葉が荒れてる人が多いから、添削してくれんの、リアルタイムで。綺麗な言葉に変えてくれんの。死にたいって打つと、生き生きしたいって変換されるんです。静かちゃんに。でもそういうことだと思うんですよ。つまんねえなってな気持ちになっちゃってるから死にたいっていう言葉になっちゃってるっていうことだと思うんでね、うん、言葉遣いの問題だと思うんですよ、うん、ぜひねそういうの自分で言ってると言霊みたいになって元気なくなっちゃうんで、
うん、
元気なくなっちゃった時ほどね、
うん、
元気出してほしいですね、
うん、本当に本当にその
通り、ね、何か言いたいかというとバートレーノズの自伝はおすすめですね、
はい、
はい。
自伝の話、
自伝をすすめ
さっきの映画を見ていただいた後に
自分がずっとズラ被ってたこととか、正直に告白してますから。
素晴らしい。
読んでください。
いいですね、
はい。
本当に、少しでも言葉が届けばいいなと思います。本当に、俺も頑張るので、お前も頑張れ。一曲お聴きください。細身のシャイボーイで、ラジオを聞いていた。
心に浮かんだ疑問に答えてくれる人はなく、ただただずっとじっと暗い部屋の中で一人ぽっちだった。日常を変えたくて、でもすべきことわからなくて、答えを求めてひたすらに僕はラジオを聞いてた、ラジオを聞いてた、ラジオを聞いてた、ラジオを聞いてた、ラジオを聞いてた、ラジオを聞いてた、ラジオを聞いてた。流れるロックミュージックに心奪われた10代の夜に戻ることはもうできないことに気づいてはいるんだけど、いくつになったってさ変わらないもの一つあるんだ。ヘッドフォンつけてスイッチを入れれば、パーソナリティが話す言葉耳を澄まして、真夜中笑いと音楽で過ごせば、堅くなに拒んでいた朝も案外可愛く見えたりするんだ。だからラジオを聞いてた、ラジオを聞いてた、ラジオを聞いてた。人並みの恋ができなくてもいいんだ、輝く青春を過ごさなくてもいいんだ。僕は笑ってたんだ、泣いたりもしてたんだ、音楽を聴いてたんだ、それが全てだったんだ。ラジオを聴いてた、ラジオを聴いてた、ラジオを聴いてた、ラジオを聴いていた、ラジオを聴いてた、ラジオを聴いてた、ラジオを聴いてた、ラジオを聴いていたんだ。
千葉県ラジオネームぬけさくさんからいただいた細身のシャイボーイがお父さんと仲直りする方法。 お父さん、善玉菌と悪玉菌がお腹の中で戦う様子を描いた紙芝居じゃ子供人気は出ないよ。せーの、
細身のシャイボーイのアコースティックレイディオ。
俺の人生をかけた人生をかけた人生をかけた人生をかけた人生のスタートです。見送りに来てほしいよ。君の人生をかけた人生をかけた人生をかけた人生をかけた人生のスタートじゃん。手を振るよジケラッチョ。
狭間立地のスーパーハイパーイヤー。
狭間立地のスーパーハイパーイヤー。このコーナーはアーティストの狭間立地さんの新曲をお送りしてまいります。今週も狭間くんからメール届いております。シャイさん、笠倉さん、楓さん、アントーニオ、本田さん、お疲れ様です。お疲れ様です。
お疲れ様です。
今週も桜の季節をモチーフにした曲を送らせていただきます。わかっているのさという曲です。今週3月5日土曜日は下北沢ラグーナで私5回目の狭間企画ライブを行います。出演者がとても豪華でハッピーな一日になる予感がしております。どうかお越しくださいといただいておりますが、早速お聞きいただきましょう。狭間立地で分かっているのさ。
大阪府ラジオネーム金の陣さんからいただいた細身のシャイボーイがお父さんと仲直りする方法。お父さん、今から家族会議を始めます。議題はお父さんのカレーだけ毎回肉の量が多いです。せーの、細身のシャイボーイのアコースティックレイディオ。
第99回細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。この番組は大分県カコちゃん、東京都シャトーブリアン、埼玉県小林腰痛おじさん、岐阜県緑、徳島県ソマ、新潟県富士ハウス、静岡県エルモミーゴ、以上7名の提供で細身のシャイボーイ笠倉涼、楓、アントーニオ、本田さん、森谷慎太郎さん5名でお送りしてまいりました。今週も最後までお聞きくださり、まっことにありがとうございました。ではエンディング。
暖かい
シャイーということで、第99回細身のシャイボーイのアーコースティックレディオもエンディングでございます。本田さん、
はい、
最後までお付き合いありがとうございました。
ありがとうございます。
いかがでしたか、初めてのアコラジは。
なんかこれ2時間なんですか。
2時間喋りました。
安心しました。
何がですか
?2 時間あるということに。
どういうことですか。
なんかこれ、だいたい編集されちゃうじゃないですか。
ええー。いや、もう、P が入るだけで全部使うし。
あ、本当ですか、
よかったですね。
嬉しいね。
よかったですね。
なんかちょっと、喋りたいこと、なんかちょっと喋れたなという気、この時間の余裕っていうのはやっぱりこう、インディペンデントの強さっていうんですかね。テレビで2時間喋れることなんか一切ないですからね。
私にとっても至福の時間でございます。アントンさんと一緒にラジオ作る
とんでもございません。
本当にありがとうございます。
またぜひ。俺はバートレイノルズ行ってください。失礼しました。
バートレイノルズ、ありがとう。
ちょっとなんか近いところです。
あのアントンさん、この番組では毎週 MVP を決めてですね、細身のシャイボーイタオル、非売品のものをプレゼントしているんですが、第99回はアントンさんに MVP 決めていただきたいんですが、どなたにいたしましょう。
フロリダ州のパームビーチにお住まいのですね、バートレイノルズさん。
バートレイノルズさん、リスナーじゃないじゃない。
住所頑張って調べて。
第99回おすすめチャンネルアーコーシックレイド MVP はフロリダ州ですか。
わかんない、パームビーチだから多分。
パームビーチのお住まいのバートレイノルズさんにさせていただきたいと思います。おめでとうございます。
ありがとうございます。
どうやってタオル送ればいいんだろう。
この間誕生日だったし。
あ、そうなんですか。
ギフトとして
、MVP だよっつって
これは日本の漢字か。
僕全く英語使わないで送ってるんです。あ、そっか、タオルか。
タオル
を細身のシャイボーイ、はじめまして、スレンダーシャイボーイと申します。ということで、ちょっと室屋さんにも最後までお話いただきましたけども、
ありがとうございます。
かえりちゃんは初めてプロレスラーの方と一緒にラジオ作ったと思いますが、ね、いかがでしたか。
楽しかったです、
はい、
もうダンディズムを浴びながら、
ヒューマニズムの、
ヒューマニズムも浴びながら、
ダンディズムとヒューマニズム、ね、アントさん、結局最後まで全裸のまんまお過ごしいただきましたけど、
ごめんね、いや、
もう
困っちゃう。
よかったです、今
おじさんたちがちょっと照れるっていうのが今ありました。4人おじさんが軽い笑いが出ました。
じゃあ服着ろよって
話ですね。我々が悪いんですけど、
この辺はね。
ちょっと室屋さんも最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。
はい、
ちょっとね、ハッピーモーチルの DVD が2月28日、
はい、楽しみです。
日曜日発売になることでとても楽しみでございますけれども、
下品なことばっかり言ってすいませんでした。
とんでもございません。全然下品なことなんてございません。
すいません。
とても素晴らしい、とても私も嬉しかったです、はい、私としてはとうとう来週のアコラジが開100回ということで、
はい、
本当にいろんな方にお越しいただければと思います。頑張った
ね、100回
ありがとうございます、
ね、すごいよ。
いや、そうやってアントさんに言っていただけるのは何よりも褒め言葉でございます、うん。100回目をやっぱ素晴らしい回にして皆さんとですね、一緒にお祝いしたいと思いますので、メッセージテーマは私とアコラジ、たくさんのメッセージお待ちしております。
メッセージあげて、みんなね、
よろしくお願いいたしますね。
ひょっとしたらペロペロ親方から、
ペロペロ親方からメールいただきました。
可能性あるかもしれないし、
楽しみですね。そして私は3月6日の日曜日、下北沢ロフトで夜の7時から第12回ワンマンライブもございますので、ぜひそちらお越しいただければと思います。30曲ぐらい歌うつもりでございますが、一生懸命今ランニングしておりますけども、ちょっとね、右膝が、じゃあ右足首が痛くて、ちょっとランニングがはかどってはないんですけども、痛風で、ね、怖いんですよ。っていう毎日でございますが、本当に楓さんもね、ちょっと、はい、あんまりあなた、体調最近崩してないですね。
そうですね、元気です。
ちょっと痩せました。
いや、そんなことない。あ、でも、あの、
うんって言っときゃいいんじゃないのか知らないけど、
ラジオで。でも女の子は痩せればいいってもんじゃないから
。太ってからはちょっと戻りました。
なるほどね、なるほどね。健康が一番でございますよね。いや、とうとうね、やっぱ健康とあと皆さんに支えられて第100回まで来ることができまして、何よりもこの99回1回前がね、アントンさんをお呼びできたってとても嬉しいことでございます。
レア回ですね。
とても素敵な回
で、そうですか。
私もとても宝物みたいなラジオになりましたけど、
そんな、すいません。
みんなの宝物っすよ。
みんなの宝物、アントーニオ本田さん。本当に今日はありがとうございました。では皆さんで、1、2、3って言った後、一緒にシャイと言ってお別れしたいと思います。いきますよ。
はい。
1、2、3。
シャイ
ありがとうございました。
飛び出すテスティコいっぱい。
ピー
って言っちゃった回だね。
それはピー入れなきゃいけないから最後も分かんなくなっちゃう